気がつけばさ、もう8月中旬というね、ことで、本当もうね、夏、もう真っ只中っていうことでさ、まあ暑いよね、日々ね、猛暑日、ね、真夏日、なんてね、言われてさ、もう気温もね、35度超えちゃうとかね、まああったりしますけど、まあでも暑いとはいえね、そんなになんか今年めちゃくちゃ暑いなって感じるっていうと、まあ俺そんなんでもなくて。っていうのもやっぱり外にあんまいないというかさ、まあ自宅にいるときはね、エアコンついてるし、で職場にいるときもね、エアコンついてるし、まああんま夏を感じるときってね、移動してるときとか、まあ若干ね、暑いなと思うけど。あとはラーメン屋並んだときね、とかは、まあさすがに暑いなとは思ったりはするけど、まあね、そんなね、外にさ長時間いたりするってこともなかなかないとは思うんだよね。だからまあこのぐらいのね、暑さ35度超えてきても、俺は意外と夏好きなんでね。冬はさ寒いじゃん当然だけど、で夏は暑いじゃん、なんだけど俺やっぱ冷え性なんだろうね、もしかしたら。だから冬は人が思ってる以上に寒いんだろうね。だからもう本当に外出たくないし、厚着したって寒いじゃん、冬って。でも夏はさ、暑いよ、外出たら。でもさ、部屋の中入ったら寒いじゃん、エアコンで。ここの違いよね、本当ね。なんだろうね、冬って部屋の中あったかくしてもさ、寒いじゃん。だからなんかその違いはあるなと思ってて、だからそれは多分俺がね、冷え性とかそういうのもあって、まあ感じるところかもしんないんだけど。で、じゃあどんぐらい冷え性なのって話なんだけど、俺ね、この間夏ね、今この時期で、本当にカンカン照りで、暑い時にね、歩いてたのよ、街を。で、ふとね、首の後ろをね、触ったの。まあ、ちょっと汗かいたとかそういう感じで多分ね、ちょっと触ったんだけど。したらさ、首の後ろがめちゃくちゃ冷たいのよ。夏だよ。もう日が超出てて、35度とか、5度とか超えてて、で、もう体はね、汗出てて、みたいな。暑いなーっていう、そういう気温なのに、首の後ろ触ったら、冷え冷えなのよ。もうキンキンに冷えてやがるぜっていうぐらいキンキンなの。そのさ、いやどのぐらい冷たいのよって話なんだけど、まあ普通だったらね、一般的な人間だったら夏暑いから体もねどんどん体温上がってっちゃうよとかあると思う。それか、その暑さとかあんま関係ないよって人だったら常温っていうの？言ったらその 36.5 度とかさ、そういうね、感じかもしれないけど、そういうのは常温でもないんだよね。夏だから暑くなってる。ね。いや、暑くなんないで、ね、お前、いつもの体温。じゃなくて、もっと冷たいんだよね。その、冷たいっていう表現が正しいぐらい冷たいの。まあ、氷だね。うん、氷のごとき、ね、冷たさ。まあ、ちょっと言い過ぎですけど。でもね、冷えピタぐらいはあると思う。うん。冷えピタするじゃん。で、おでこに、ね、じゃあ冷えピタ5分やりました。剥がします。ね。おでこすぐ触ります。冷たいじゃん。あんぐらいの冷たさが、その真夏の、この炎天下の中の野外で、首触って、うん、その冷たさだったのよ。これさすがにちょっとおかしいなと思って。普通、そうはならないじゃん。どうしても。もちろん、汗かいてそれが蒸発してね、その、夏とかはさ、なんかそういう、ね、うまい体温のさ、調整してくれてるとは思うのよ。だけど、あそこまで冷たいのは、ちょっと異常よ。冷えピタ剥がしたすぐの冷やす、ね、冷え冷え感だからさ。ちょっとそれがなって思うわけ。で、でも、思い返せばあるのよ。何かっていうと、俺まあ、よくね、そのマラソン、ジョギングとかね、よくしてたんだけど、昔。でも、やりたくない理由がちょっとあって、実は。っていうのが、息が切れちゃうとか、足が痛いとかじゃなくて、俺、頭が痛くなっちゃうのよ。走ってると。で、なんでかっていうと、 走ってると首の後ろがめっちゃ冷たくなるのね。で、頭あ痛くなってくるの、ガンガン痛くなってくるの。多分血流がほんと悪いんだろうね。っていうのは昔からあって、だからあんまりその走れないのがあったのね。だからその寒い時にさ、マラソン大会とかあるじゃん、東京マラソンとか。ほんとやめてほしいのよ。そのね、夏でもこんだけ首冷える人間が冬走ったらもう頭痛くなっちゃう、本当に。っていうのもあって、だからなんかね、そう走ってる時にその首ね、やっぱ冷やすと辛いから頭痛くなっちゃうから、ネックウォーマーとかしてね走ったりとかしてたわけよ。っていうのをさ、ちょっと思い出して、そうだ、俺はね、いついかなる時も首冷たい男なんだなと思って。でもこれってさ、やっぱ血流良くないとさ、体に良くないじゃん、多分。首って一番ね、そのなんか神経とかも全部通ってるからさ、だからこれ大丈夫かなってね、この冷たいままで大丈夫なのかなと思って、ちょっとネットで検索したわけよ。首だけ冷たいとかね、検索して、それなんかいろいろ調べると、やっぱりなんかその自律神経とかね、その辺にも作用しますよっていうのがいっぱい出てきてさ、まあそうだよなと思って、で、あれもしかして思ったんだけど、俺ね、あのここ1ヶ月2ヶ月ぐらい足が痛いのよ、左足が。で、これって一応あのまあいろいろ調べた結果ね、座骨神経痛の疑いありっていうところで今止まってんだけど、でも座骨神経ってことは神経じゃん。で、首、自律神経じゃん。もしかしたら、やっぱこの首の、その、まあその、血行が悪いとかね。まあ肩こり、首こりすごいのよ、俺も。だ、そういうのも、なんか、いろんなのが作用して、足に行ってるっていう可能性はゼロじゃないなと思って。だからね、もう足何やっても痛いから、それ以外のところで、なんか、よくできるところないかななんて思って。で、一番わかりやすいのは首だったから、この首の超冷たいのを、ちょっとなんかうまくできないかなと思って。で、あの、アマゾンでね、なんか、そんなアイテムないかしらってね、調べたところ。だ、昔ね、そうやって、ネックウォーマーとか俺よくしてたからね、運動するときとか。だ、なんかネックウォーマーでいいのないかなーなんて探してたの。そしたらなんかあったんだけど、わ、これもいいなーとか思いながら他のちょっと見てたら、なんかさ、機械が出てきて、首につける機械で、なんかね、EMS ってあるじゃん。よくあるその腹筋につけてさ、なんか1分間で、みたいな。あの、腹筋を1600回やったぐらいの効果があります、みたいなさ。なんかその電気信号を流してみたいな。そういうのあるじゃん。EMS っていうさ。あれを首につけるやつ。っていうのを売ってて、で、昔ってさ、ああいう、なんか EMS の機械とかってさ、高かったじゃない。でもそれがさ、なんか、3000円ぐらいで結構売ってんのよ。まあ、日本製かどうかわかんない。中国製っぽいのが8割だったんだけど。でもさ、まあ、売ってるわけ。3000円ぐらいで首につける EMS のね、マシーンがさ。で、まあ、これだけだったら俺はあんまり揺るがなかったんだけど、ね、別にピクピクさせたってさ、まあ、もちろん首の凝りがね、取れれば血行も良くなってってなるかもしんないんだけど。でもね、今売ってるその首の EMS の機械って、その、ピクピクさせるだけじゃなくて、あったかくなるのよ。そのピクピクさせてあったかくするんじゃなくて、その機械自体が、そのあったかくなる機能をついてるのよ。だからさ、あ、いいじゃんと思って。で、物によっては、何度かな、あの、42度とか、に温まって、さらに、ピクピクしてくれるっていうね、凝りもほぐしてくれるっていう、その、俺が今欲しかったやつ、っていうのが、3000円ぐらいで売ってんのよ。これはちょっと試す価値あるなと思って、で、昨日ですよ、アマゾンで、注文して、届きました。で、もう今日ね、まあ、仕事だったんで、帰ってきたら届いてたんで、まあ、帰ってきてから今ね、放送始まるまでね、ちょっと 使ってみました。まだだからね、その、一週間使ったよとかって感じでもないから、まあ、実際効果があるかどうかはわかんないんだけど、使ってみて、思うのは、意外といいかもしれないっていうね、思ってます。で、一応最近ね、この、ポッドキャストの方もですね、映像をちょっとね、撮りながら、ね、配信してたりもするので、もしポッドキャストでね、聞いてるよって人も、YouTube の方でね、動画の方もアップしてますんで、買ったね、マシーンをね、今ちょっと登場させようと思ってね、うん、今手元にあるんですけど、ね、ちょっとなんていうのかな、首に巻く機械みたいな感じ。なんだろう、その、骨伝導みたいなんじゃん。骨伝導のヘッドホンでさ、首にかけて聞くタイプみたいなのあるじゃん。あれのちょっとごつい版みたいなやつ。になってるんだけど、形はね。で、首に当たるところ、ね、の内側のところに、なんか金属のプレートみたいなのが、6枚ぐらいあって、それを首に、フィットさせるわけ。で、電源を押すと、そっから EMS、その、電気信号が流れて、で、ピクピクピクピクさせてくれるわけよ。で、さらに、あったかくするボタンもあって、そのボタンを押すと42度になるっていうね。そういう、代物。しかも、ほぼ、中国製が多い中、私これゲットしたの、日本製っぽいっす。わかんないです。製造してるのはね、販売してるのは日本かもしんないけど、でもね、なんか日本製っぽいんだよね。説明書とかも日本語なのよ。ないじゃん。この手のやつで Amazon で買ったら、だいたい中国語なのよ。すべてがね。だからさ、で、これつけるんだけどさ、うん、なんかね、未来を感じるね。うん、首に機械巻くと思ってなかった、今までね。で、これでボタン押すと、もう流れてっていうね、感じなんだけど、これね、今日何分ぐらいかな ?30 分ぐらいやったかな ?1 回セットでやると、5分ぐらいで、なんか一通りやってくれんのよ。で、終わったらなんか終わりましたよってなるんだけど。で、それを何回も連続でやって、30分ぐらいやったんだけど、終わった後、やっぱ首の後ろがね、あったかい。むしろ熱い。って感じになるのよ。で、最初の時はあんまり感じなかったんだけど、その、5回、6回やった後、ちょっとね、体全身があったかくなった感じがする。で、結局、首で止まってんのよ、血流が。止まってるって言ったらあれだけど、すごい流れが悪くなってて、体全体に血が巡ってないのよ、その、うまくね。だから、常にやっぱり寒いっていうか、その、根っこがやっぱ冷たいんだよね。それが、これをちょっと続けることによって、首が温まって、血流が全身に巡って、正直、今暑いからね、おしゃべりしながら。いつもこんな暑い感じでやってないから、ちょっと戸惑ってるところあるけど、なんかちょっと今日暑いな、みたいな。気持ちがあるね。だからもしかしたらいいかもしんない。だからね、首冷たいって人、どこかいるのかな?今ってさ、その首につける、その、冷えるやつとかあるじゃん。なんか、ネッククーラーみたいな、あるじゃん。ね、夏はやっぱり暑いからさ、その、一番、その血管がね、太いところを冷やしましょうとかあるじゃない?熱中症になっちゃったらとかさ。そういう時に脇の下を冷やそうとかさ、あると思うんだけど。で、多分首が熱くなっちゃう人もいると思うんだよね。そういう人は冷やすんだろうね。でもわかんない。俺にはね、もう、ほんと真夏でもほんと冷たいから、冷たって、だからなんかさ、料理してて、で、なんか、指をさ、なんか、やけどしちゃったみたいなあるじゃん。その時さ、耳たぶ触ったりするじゃん。ね。今やってるかわかんないけどさ、耳たぶ冷たいみたいなさ、そのあってさ、で、熱っつって耳たぶみたいな。あるけど、全然首の後ろ。氷かなっていうぐらい冷え冷えなんで。で、それもこの機械でね、ちょっと解消された感があるんで、まあ、これ、まだ1日目だけどね。まあ、これから日々、まあ、仕事中はこのマシーンをね、首つけてたらやばいやつなんで、 でも行けるのかな、ちゃんと職場に申請じゃないけど言ったら首が痛くてつって機械つけていいですか首につって、サイボーグ感出てくるけどね、ね、いよいよね。なんだけどさ、だからそういうのでさ、だからもしかしたらこれで一週間ぐらいね、来週になって、まあ、飽きちゃってたらもうやってないと思うんだけど、ね、若干飽きる可能性あるんだけど、もし続けてた時に、なんかね、体全体の血流が良くなったよとかね、調子いいよとか、なんか足が痛いのも治っちゃったとかね、あればね、ご報告したいなと思ってますんで、まあ、全国にね、首冷えちゃってって人いると思うんだよね。ちなみにね、みんなどう？首の後ろは、あったかい？冷たい？ちょっと今触ってみて。多分、冷たい人いると思うんだよね。俺今触ると、もう冷たいもん。うん。普通に冷たい。いつもよりはあったかい気はする。そのマシン効果があってね。でもやっぱ冷たいと思う。誰に多分触られても、冷たいねって言われるレベルで冷たいと思うんで。だから、そんな人は、もしかしたら、こういう、ね、首を温めてあげる、ね、作用のあるものを、なんか、使うと、もしかしたら、なんか健康に近づく可能性があるんじゃないかな、なんてね、思いましたんで。まあ、そのね、結果はね、ちょっと来週またご報告したいと思いますけども、まあ、そんなね、ところで。まあ、あんまり私もね、夏が暑いとか、ね。そういうなんか季節の話とかね、天気の話とかね、ダセーと思ってる人間なんですけど。まあまあ、今日はね、夏だけども首が冷てえと、ね、いうお話でございましたから。ねえ、まあ、そんなところからね、お話しさせていただきましたけどもね。まあ、そんなわけで、ね、まあ、いろいろと、今週もね、やってまいりましたからね。首が冷てえだけじゃないと、ね。他にもいろいろありますんで、ね、今日もね、まあ、ちょっといろいろ喋っていきたいと思いますんで、まあ、よろしければ、最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジーパルナイトです。こんばんはと。ん？童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはということでね、ちょっと2回自己紹介をしてしまいましたけどもね、大切なことなんでね、ちょっと、多めに言わせていただきましたけども、まあ、そんなわけでね、まあ夏もね早いよ。この間なんか7月なってね、夏は来たなと思ったけど、もう8月中旬っていうね、ダメで気抜くとさ、一瞬なんだよね、本当にやばいね。こんなんでもうすぐ年末じゃん。あとだって4ヶ月じゃん、12月。やばいやばいやばいやばいね。いろいろね、年末までにやんなきゃいけないこともいっぱいあんのよ、意外と。その前にさ、ふるさと納税で、地方ラジオなんだけどね、ローカルラジオに10分間生放送出れるっていう権利を買ったんだけど、俺まだそれ使ってないのよ。で、使うタイミング来るかなと思って、ね、YouTube とかがなんか少し伸びてきてたらね、そういうブーストかけるためにも、ね、ラジオ出てそこでね、なんかお話ししたら、ちょっと盛り上がるかなとか思ったんだけど、なんかもう YouTube のチャンネル登録者数のね、増加とかも、もう、そんなないじゃん、もうね。増えて1日1人じゃん。これじゃあね、そのチャンネル登録者数1000人とか1万人とかね、ちょっとそういうなんか流れが来てるわけでもないからね、ラジオ出てさ、ね、今チャンネル登録者数がーとかって言っても、何人なんですか、300みたいな、そうですかってなっちゃうからさね。だからそういうね、そのラジオ出演ね、まあ、ローカルラジオとはいえどもですよ、地上波ですからね。それもさ、ね、決めなきゃいけないわけ、年末。 2ヶ月ぐらい前にはね、言ってくださいねって言ってたからさ、出たいね、あ、なんか日があったら。ねえ、まあ、誕生日かな。そのぐらいしかないもんね。その話すことも別にないじゃん、言っても。今週あった面白い話なんですけど、とは言えないじゃん、10分間で。だって今、ねえ、オープニングのトークがもう10分超えてんだからさ。無理なのよ。だから、誕生日とか、あとはね、この、ポッドキャストの、童貞ネットの、まあ、開始日。っていうのは12月の24日なのかな？クリスマスイブとかから始まってるから、まあ、その日とかでやれればね、いや、実はポッドキャストも15年やってて、って今日で15年、丸15年なんです、みたいな。いう記念日にもできるんだけど、ね、だからその辺もちょっと考えなくちゃいけないなっていうね、年末ですし、あと何がある？年末。ね、年内でいろいろ考えないといけないことあんだよね。急に出てこないんだけど。ね、あと、あれですわ。オフ会。ね、今年はオフ会やろうかなんて話がちょっとちらほらあったんだけど、で、できたら9月にね、やりたいなーみたいな話もあったんだけど、やっぱ俺、さっきも言ってる通り、足が、まだ痛くて、まあ、2ヶ月経つんだけど、まだまだずっと痛いのよ。変わらず痛いわけ。むしろ悪化してるぐらい痛いわけ。なので、そんな中、ちょっとやれんかなと思って。普通にさ、なんか、集まってね。まあ、2、3時間とかで、なんか軽くおしゃべりしてね、お酒飲んで解散とかだったら、まあ別に平気かもしんないけど、やろうとしてたことがさ、そのバーベキュー的なことをやろうとしてたのよ。ね。そのバーベキュー的な設備で、芋煮っていうね、芋煮会をちょっとしようかと思ったんだけど。でもさ、やっぱさ、そこの現地に行くまで、ちょっと遠方だったりすると思うのよね。バーベキューできるところって。っていうのと、あと食材買ったりとかあったらね、それ持って運んだりとか、テントをね、なんか設営したりとか、なんかね、焼いたりとか、ね、いろいろあるわけじゃん。そうするともう立ったり座ったり歩いたり持ち運んだりとかいろいろあって、この足だとちょっと辛いと思うんだよね。しかもね、2時間ぐらいの短時間じゃなくて、やっぱ朝からね、まあ、夕方ぐらいまで結構長丁場だったりするから。だからもう今日足痛いんで俺帰りますともできないじゃん。バーベキューで。で考えると、ちょっとね、楽しめない部分もあるかなと思うし、やっぱ、ね、最低限ね、主催でやるわけだからさ。まあ、ある程度ね、自分も動かないといけない中でね、動けないっていうのは、どうもね、難しいかなと思うので、ちょっと、まあ、やれたら嬉しいけど、嬉しいけども、まあ、そんなすぐにね、足治るかって、2ヶ月痛いからね、急に治るかっていうと、その、なんか、徐々に痛みがなくなってきてますだったらわかるよ。したら1ヶ月後ぐらいにできるかなとかなるかもしんないけど、いや、もう、ま、全然全力で痛いから。だからちょっと難しいかなと思ってんだよね。なわけで、まあ、一応、9月にやろうと思っていたオフ会については、まあ、一旦ね、中止、白紙、かなと。いうところでございます。もしね、そんな話も軽く出てたから、で、開催されるんだったら行ってみようかなって思ってた人、ね、いたら、ね、本当に申し訳ないんですけども。だから、もうちょっと、もし、やるんだったら、もうちょっと、ライトなね、感じだったりとか、ね、言うとだったら、もしかしたらね、できるかなと思うけども、ね、がっつりのやつはちょっと、ね、難しいかなと思ってます。まあ、そんなね、ちょっとご報告、ですね。まあ、何せね、ちょっと、足が治んない限りね、何もできねえなと思ってるから。まずはここをね、治すためにも、ね、首を温め、ね、EMS を効かしてね、やっていきたいと思いますけどもね。病院もね、ちょっと行かないといけないなと思ってんのよ。その前に、3週間、4週間ぐらい前、整形外科行って、で、その後いろんなね、病院行ったけど、結局、整形外科には、あれから行ってないのよ、まだ一回も。な、タイミング合わなくて。土曜日もやってんだけど、その病院は。ただ午前中なんだよね。で、やっぱ午前中ってきついんだよね。眠くて。 休みの人が特にね。で、平日もやってんのよ。で、俺仕事朝11時からだから、で、病院は9時からやってんのよ。だ9時に行けば、ね、なんかいろいろと治療してもらって、その後に、あの仕事行くって全然できるんだけど、いつも11時に職場に行くっていう流れの中で、9時に病院に行くっていう、その2時間早く行動しなくちゃいけないわけ。朝のね、5分とか10分ってさ、きついじゃん。それが2時間ってさ、もうやばいじゃん。無理なんだよね、と思って。今日もね、8時とかにね、目覚ましかけてたんだけど、結局、それを15分おきに目覚ましかけて10時までやってたんだけど、結局2時間、動けなかった。ダメだね、と思って、本当にね。眠気には勝てないわ、と思ってね。だからどうにかしなくちゃいけないな、と思ってんだけどね。あと、横になってると、足痛くないことが多いのよ。その、寝て起きると痛いのよ。すごく。あと、椅子座ってる時も、座った瞬間とかすごい痛いんだけど、そっからな、長時間座ってると、なんか馴染んできて痛くないとか、なんかいろいろあったりするんだけど。だからね、寝てる時はね、痛くないから、あ、今日俺、もしかしたら朝起きたら、このままね、立ち上がったら痛くないんじゃないかって思って、横になってね、ずっと。で、あと多分ね、気持ちの中ではもしかしたら、立ち上がったら痛いんだろうなと思って立ち上がりたくないのもあると思うんだけど。ね、結果痛いからね、いつもね。まあ、そんな状態かな。ね、最近ね。まあ、体の悪い話しかしませんけどもね、最近ね。で、そんな、ね、体悪いんで、痛くて足。で、先週ちょっと言ったけど、チョコザップ。ね、チョコザップ、私入会してたんですけど、やっぱもうちょっと、いけないと。ね、こんな体痛いんじゃ、チョコザップ行ってもトレーニングできないぞということで、先週の火曜日かな。チョコザップ9回手続きをしました。で、9回すると、大会ではなくて9回なんで、再開できんのよ。で、これのメリットは、その事務手数料とかね、そういうなんか入会費とかがまた再びかかんないよっていうのがあるので、だから、まあ、一旦ね、休会しようかなと思って。で、マックス3ヶ月。1ヶ月から3ヶ月間って選べて休会って。だからちょっとマックスの3ヶ月でね、休会をね、手続きしまして。だから、一応8月いっぱいはチョコザップいける感じ。9月から、休会手続、休会状態になりますよ、ということなんで、まあ、だから9、10、11、3ヶ月間の間に、もし足が治れば、ね、またちょっとチョコザップは再開するかもなみたいな。いう状況かな。で、まあ、だからね、なんかもう体節々が、やっぱ年取るとね、ガタが来るなっていうのはすごい感じるんだよね。で、足もそうだけどさ、他にもさ、やっぱね、その気がついてないだけで意外とあるなっていうのが今週ちょっとあってさ、っていうのが、俺もともと体は結構硬い方なの。だから、前屈とかあんじゃん。あんまりできないタイプなのね。なんだけど、あとその、足の開脚とかね、そういうのあんまりできないんだけど、でも、その体の一部は結構柔らかかったりするわけよ。で、何ができたかっていうと、例えば、足をさ、頭に引っ掛けるみたいなあるじゃん。わかる？なんか。普通に座って、椅子とかじゃないよ。地面に座って、足持って、ね、足持って、なんか頭の後ろに持ってって、みたいなさ。とかはできるタイプの子供だったのよ。とか、あと、腕、腕とかも、なんかその、テーブルにつくじゃん。で、それを、なんか手をぐるっと回して、なんか、一回転できるみたいな。とか、なんかそういう変な部分は柔らかかった。そういう記憶はあるんだよね。で、だから基本的に下半身なんだろうね。なんかその、足のっていうかなんだろうね、その、 だから前屈とかに絡むようなものは硬かったんだけど、それ以外の上半身系とかは結構柔らかかった気がするのよ。だから気になってなかったんだけど、今週ね一個気づいちゃって、手をさ後ろに組むってあるじゃん。ね、後ろに組んでさ、なんか伸ばしましょうみたいなあるじゃない。で後ろに組んで手をなんかその裏返してね、組んだ手を裏返してなんか伸ばしてみましょうみたいなあるじゃん。あれ別に普通にできたじゃん昔って。その若い頃つったらまだあれだけど、特に意識せずにさ、昔からね、昨今まで別にできないことないだろうって思うじゃん。みんな今できる？手後ろに組んで、で組んで、でこれをさ、なんていうの、反転させるじゃん。反転させてっていうのが、昔は別にくるってできたんだけど、できない。なんか関節壊れちゃうんじゃないかなっていうぐらい、そのもうガチガチで回んないのよ。でこれ何なんだろうなと思った時に、その肩周りがめちゃめちゃ硬くなってんだなと思って。で言ったら肩甲骨ってあるじゃん、そのなんていうの、なんか羽が生えそうなところ、うん、俺がもし天使だとしたらこの辺から羽が生えるんだろうなっていう骨のところあるじゃん、あれ肩甲骨ね。でそこの周りがガチガチなんだろうなと思って。でなんか昔さ、よくここ数年かな、肩甲骨剥がしとかねいう言葉が結構あったりとかして、整体行ったりとかね、ストレッチとか行ったりすると、その肩甲骨周りのガチガチのね筋肉っていうのをなんかほぐしてね、肩甲骨剥がしましょうみたいな、その、ね、癒着しちゃってるわけじゃないけどっていうのがよくあるんだけど、一回俺昔行ったことあるんだけど、整体でね、肩甲骨剥がしとかできるんだったらお願いしますみたいな行ったことあるんだけど、でまさか今の状態がそんなね悪いとは思ってなかったから、その後ろに手組んでそのなんていうの、回せないとかそんなんなってんだと思って。で一番怖かったのは、手をね叩くんだけど、その体の前で手叩いて、でその反動で後ろで背中で手叩くみたいなあるじゃん。でだから前後ろ前後ろで手叩くとすんじゃん。できないの俺今。そんなことあると思って。やってみてみんな。ちょっとね、ラジオ聞きながらでも何でもいいんですけど、立ち上がってさ、で手ね、手をその体の前で叩いて、で後ろで叩いてみたいなやって、後ろ届かなくない？全然届かないのよ俺。と思って、硬すぎるだろうと思ってさ。いや昔全然バンバンいけたからね、前後ろ前後ろってさ。でもさ届かないのよそもそも。だから張っちゃってんだろうね本当に、そのなんか肩周りというかなんかがね。だからさ、なんかね、俺ねちょっと勘違いしてた部分もあって、俺意外と筋トレとかしてないけど、お腹とかすごい肉ついてるけど、肩周りだったりとか背中だったりとかって結構筋肉あるなと思ってたわけ。違うんだよね、筋肉じゃなくて張っちゃってるだけなんだよね普通に。だそういうことかと思って。だからパッと見は筋肉っぽく見えるかもしんないんだけど、そうじゃなくてその筋肉が緊張しちゃって張っちゃってるだけなんだよね。だから多分もしかしたらほぐしてほぐしてほぐしまくったら、うん、あこいつ筋肉何にもなくなっちゃったぞみたいな感じになるのかなと思って。いや本当にそのぐらい、その肩甲骨周り全く動かなくなっちゃって、だからね、四十肩ってね言葉もねありますけど、気づかずこういうのを、ね、見過ごしてたりとかするとよりね、なんか肩が上がらなくなっちゃう状態とか気づいた時にはね、だと思うんで、なんかね、で別に痛いわけじゃないから、だから 日々ね、ストレッチとかした方がいいんだなぁと思って。だからさっきのね、首のマシーン使いつつ、で、肩周りとかもね、そうやってストレッチしたりとか、ね、ちょっとやっていこうと思って。筋トレはさ、やっぱ大変だったりするじゃない?で、足も痛いからさ、その下半身とかね、ちょっと負荷かかることもなかなかできないし、力入れるだけでちょっと痛かったりもするから。でも、ストレッチだったら、多少ね、うん、できるところもあるかなと思って。だからちょっとやっていこうと思ってさ、ほんと。あのね、急に来るんかね、これね。もしかしたら何年も前から、ね、その前後ろ前後ろで手叩くのできなくなったんかもしんないけど、いや、それにしてもだなっていうね。ちょっと早めに気づけてよかったなと、ね、いうところでございますけどもね、ちょっとびっくりしましたって話。まあ、そんなところですか、今週は。体のね、よしあしの話はこんなもんなんですけど。で、じゃあ今週から何したのって言うと、相変わらずね、なんかね、食ってます。なんか飯食ったみたいな話ばっかりなんだよね。でも、多分今週で終わるんじゃないかな、飯食ったって話。っていうのも、なんか、あんま良くないなと思って。そのね、幸せを、飯になんか委ねてるというか、いいのよ。あの、飯を食うことは幸せだし、美味しい飯を探求することも、正しいんだけど、そこに行き過ぎちゃうのは、ちょっと不健康だなと思うわけ。だからやっぱね、その休みの日だからこそ美味しいもの食べたいとかもちろんあると思うよ。なんだけど、じゃあ休みの日だから美味しいもの食べようってだけになっちゃうと、あんまり健康的じゃないなって思って。それ体にも心にもなんだけど。だから、ね、俺休みになるとさ、ねえ、じゃあ行ってなかったラーメン屋行こうとかさ、行ってなかったチャーハン屋行こうとかさ、あるけど、なんかその、それがメインになっちゃって。まあ、いいのはいいんだけどね。すべてがそれになっちゃってるとあんま良くないんじゃないのっていうのもあって、で、ある程度なんか、今週いろいろ食べたんだけど、なんか一つ区切りついたなと思って。だから、もちろん食べると思うけどね。だからといって、すべての休みで、なんかうまいもん食おうとかね、珍しいもん食おうとかって思うのはもうやめようかなと。ねえ、ちょっと、まあ、そんなことちょっと思ったんですけど、今週はね。で、そのぐらいじゃあ、なんかその区切りがついたって何食ったのって話なんだけど、一つは、チャーハン、食いました。前々から行きたいな、行きたいなって思ってたチャーハン屋さんがあったんだけど、なかなか行けなくて。で、土日とかで行くと、むちゃくちゃ混んじゃうから、まあ、平日しかちょっと無理だなと思っててさ。で、なんだけどなかなか行けなかったんだけど、今週、水曜日、ね、平日休みも私ありますんで、で、ちょっと午前中からね、動ける状態だったので、行ってきました。で、これ行ったのが、東京の大山駅の近くにあります、マルツルっていうね、中華料理屋さんで、で、ここは、まあ、かなり昔からね、人気店で、で、チャーハンがね、すごく人気なの。っていうのもあったんだけど、ここ最近だと、元ホストの白崎仁さんの実家っていうことも知られ、まあ、いろんなところでね、まあ、話題になっているお店なんだけどね。で、このマルツルってところは、本当に、まあ、いろんなテレビでも出たりとか、なんかネットだったりとか YouTube とかでもいろいろ出てるんだけど、まあ、チャーハンが、ね、うまそうなわけですよ。で、いろんなチャーハンだけど、一番有名なのだと、とびっこチャーハンってのがあって、チャーハンもね、すごい、なんかうまそうなチャーハンなんだけど、さらにその上に、とびっこってあるじゃん。お寿司とかです。ちっちゃいつぶつぶ。いくらのね、さらにちっちゃいやつ。とびっこが、もう盛りだくさんでかかってるわけ。チャーハンに。で、それとびっこチャーハンってのあって、まあ、これがかなりのね、まあ、名物というか、まあ、チャーハンって茶色いじゃん。あんま映えないじゃん、写真に。とびっこチャーハン映えるからね。オレンジの差し色がね、入っちゃってね。 こりゃ映えるってなったりするんだけど、とか、他にも、レタスチャーハンとかね、あったりとか、あとはね、やっぱりチャーシューチャーハンってのあるわけよ。普通のチャーハンでもチャーシューゴロゴロ入ってるのに、さらにチャーシューが入るっていうね。もう米が多いのかチャーシューが多いのかわかんないようなチャーハンが存在するぞという話もあって、これは食ってみたいなーと思ったわけ。だけど、なかなかね、行けなかったんだけど、今回ね、行けてっていうことでね、ちょっと、まあそういうのも一つなんだよね。これまで行きたかったチャーハン屋さん、まあいくつかあんのよ。まだ行きたいところもいっぱいあるんだけど、でもその中の一角、昔から行きたかったなと思ったところをちょっと行けたっていうのもちょっとでかいなと思ってんだけど、で、まあ朝11時オープンなんだけど、俺がね着いたのはね11時25分だ。まあ多分お昼過ぎるとめっちゃ混んじゃうと思うんだよね。12時過ぎたりとかするとね、近くで働いてる人とかも来ると思うから。だから11時半よりも前とかにつければまあ理想かなと思ったんだけどね。まあまあそれなりの時間でオープンしてから30分以内に着いて、でそのタイミングで、平日だよ、まだお昼前だよ、15人並んでるからね、すごいなーと思って。でも近所の人とかも来るんだろうね、全然ね、働いてる働いてない関係なく、近所でまあ休みだった人とか、まあもちろん働いてる人でもね、早めにね、お昼であそこ混んじゃうから早く行こうとかね、ちょっと緩い会社だったらあるかもしんないし、あとはそのいたのおじいちゃんみたいな人もいたからね、だからもう普通に仕事してないけどっていうね、うん、今日久しぶりに丸鶴さん行こうかねっつってね、いうのもあったりとかで、まあ地元の人気店よ本当にね。で15人ぐらいも並んでて、でまあまあね、並んでようと思って、で暑いのよ、しかもね、真夏日だからさ、なんだけど、で炎天下の中ね、その店の前並んでんだけど、ちょっと並んでたらさ、この季節ってね、よくあるんだけど、ゲリラ豪雨が来るんだよね。めっちゃ急に、土砂降りになってさ、やべやべっつって。そしたらさ、店内からさ、なんて、大将？なんて呼ぶのがいいんだろうな。うん。その、ね、白崎仁さんのお父さん、ね、丸鶴の大将がさ、出てきてさ、みんな濡れちゃうよっつって。ね、ちょっと今から傘持ってくっからっつって。で、なんか、倉庫の方かわかんないけど、行って、大量のね、傘持ってきてくれて、これ使いなっつって。ね、濡れちゃうからっつって。で、くれるんだけど。でも、ちょうどね、屋根があって、俺、まあ、屋根ギリギリ隠れるぐらいのスペースにいられたから、傘大丈夫って感じだったんだけど。でも、屋根の下入れてるんで大丈夫ですよって言ったんだけど、いや、濡れちゃうからっつって。傘、貸してくれて、でみんなに貸してくれてさ、いやなんかやっぱそういうところなんだなと思って、そのね、お店に来てくれてね、うちの飯を食えと、うめえから食えね、濡れてでもいいから食えと、そういうんじゃないんだよね。やっぱ並んでくれてる人のことを思ったりとか、それをナチュラルでやってるわけじゃん。そのなんていうの、そのやった方がいいかなとかそういうんじゃなくて、いやみんな濡れちゃうからとね、普通にナチュラルに、とっさでやってるじゃん。反射でやってるわけじゃん。ね、ゲリラ豪雨来ちゃった。並んでる人みんな濡れちゃうよ、つって。傘持ってこなくちゃ、つって渡してるわけじゃん。だそういうのもあるよね。人間性。とかっていうのも、やっぱその、味もね、もちろん美味しいから並ぶのはあると思うんだけど、その男気というか、大将に惚れるというかさ。だからなんかそういう人間味とかも感じて、ね、だって、もう悪い気しないじゃん、そんなのさ。心配してもらってさ。ね。で、ね、チャーハン食ったらうまいわけでしょ？そしたらまた行っちゃうよね、そんなのね。なんて思ったけどさ。で、傘とかね、借りたりとかしてさ。で、まあ、ゲリラ豪雨だからね。まあ、すぐ、去ったんだけどさ。で、でもなんだかんだ、15人並んでたんだけど、言ってもですね、11時25分に到着して、11時40分には入店したんで、まあ、待ったの15分ぐらい。すごい回転率だよね。一人1分の換算？すごい回転率になっちゃうんだけど、そうすると。まあ、ちょうどいいタイミングだったんだろうね。その入れ替わりのね。 だから11時40分にも入店して、で、注文はっていう話になるんだけど、で、注文なんですけど、チャーハンが、ノーマルチャーハン700円かな。で、大盛りにすると、プラス200円。で、さっき言ってた、とびっこチャーハンとか、あと、チャーシューチャーハンとか、あれは、950円。だから、ノーマルプラス250円くらいすんだよね。で、さらに、大盛りにするんだったら、そこから200円プラスって感じ。なんだけど。だこういうところのさ、大盛りってさ、結構多かったりするじゃない。食べられっかなーとかと思って、で、あと俺もダイエットしてるしなーとか、ちょっと若干あるわけよ。ね。本当にしてんかいって話なんだけど。ね、心の中では、ね、葛藤があるんですよ。食っちゃうけどね、いつもね。だからどうしようかなーと思って。で、あとはそもそもね、何チャーハンにするかなのよ。あとね、エビチャーハンもあんのよ。エビがゴロゴロ入ってんのよ。エビも好きなんだよね。迷うなー。やっぱ中華って言ったらエビね、あるじゃん。難しいなーなんて思ったんだけど、ね、とびっこチャーハン、エビチャーハン、チャーシューチャーハン。難しい。なんだけど、店先にね、その店先の、なんていうの、屋根とかに、チャーシューチャーハンって書いてあったわけよ。じゃあ、チャーシューチャーハンかなと思って。なかったね、その、お店の、なんかそのポスターみたいになったりとか、あるところには書いてあったりするんだけど、いろいろね。ただやっぱその、お店自体の屋根っていうかね、そういうものに、直に書いてあるものとしてあったのは、やっぱそのチャーシューチャーハンだったから、これなんだなと思って、昔からね、看板メニューはと思って。で、チャーシューチャーハンくださいっつって。で、大盛りじゃなくて並でっつってね。うん、で、頼んでさ。なんかね、チャーシューってさ、うまいんだけど、食べすぎるとさ、なんかちょっと、飽きちゃうというか、そうするとさ、大盛りにした時にさ、食べきれんのかなっていうのもあって、まあまあ、並盛りでね、十分ね、楽しめるかなと思ってね、頼んだんだけど。で、あとこの店、追加注文とか変更とかできません。最初注文取ったら、そっからも、買いが効かないんで、だから、ね、そこだけちょっと注意は必要なんですけども。なので、ね、後からね、あれも食べたかったなってね、ラーメン追加でとかそういうのできないから。ね、最初に全部注文しないといけませんっていうスタイルなんで。ね、そこだけご注意なんですけど、で、少し待ったらさ、チャーハン運ばれてくるわけ。そんなに量が多いかってと、そうでもない。まあ、本当に普通の波って感じ。そういう量なんだけど、まあ、チャーシューはゴロゴロ入ってるわけよ。これは期待できるなぁと思って。普通のね、普通のチャーハンだってね、それなり肉結構入ってるところなんだけど、普通の店よ、全然ね、普通の店よりも入ってんだけど、さらにそっからね、チャーシュー入ってるって感じでね。で、食うわけよ。チャーシューを。もう本当に、でかいの、チャーシュー。その、四角形の、本当にサイコロ状になってるような、でっかいね、肉が入ってるわけよ。で、食うじゃん。もう柔らかいわけ。ね、その手のやつって結構硬そうに見えるんだけど、食べたら柔らかいし、うまいのよ。ね、柔らかいがうまいって表現使ってるやつはね、ちょっとね、ダセーなと思うんだけど、うん、あえて使おう。ね、柔らかくてうまい。じゃあ、うまみもあってね、うまいのよ。だからさ、このチャーシューうまいなと思って。で、食べるじゃん。で、他のね、その、お米自体どうかなとかね、チャーハン自体どうかなっていう時に、ちょっとね、好き嫌いはちょっと分かれるのかなと思ったのは、ブラックペッパーがめちゃくちゃ効いてるの。多分俺今まで食った、チャーハンで一番ブラックペッパーが効いてる。粗挽きのね。うん。だから、そういうのが苦手って人は、ちょっと、ね、きついかもしんないんだけど、俺食べたことなかったから、結構効いてるタイプのやつだなと思ったけど、こういうのもありだなって、思える人は、これ、いいなってなってくると思う。うん。で、チャーシューうまいじゃん。ブラックペッパー効いてる。ね、チャーハンもうまいじゃん。やっぱね、一番の決め手は何かっていうと、ラード。 な気はする。結構油使ってんのよ。ね、あの、中華だからさ。なんだけど、やっぱただの油じゃなくて、そのラード使ってると思うんだよね。だ食べた後とか、ちょっと溜まるのよ、油が少しね。でもそれが、やっぱりラードっぽい油が溜まってんだけど、あの、ラードの甘みは、うん、やっぱ、強いなと思って。だから俺、今週、スーパー行って、ラード買っちゃったもんね。うん、ラードをうまく使えたら、これうまい料理作れんぞっていうぐらい、あ、ラードって、強えなと思って。いろんな調味料あるけど、やっぱりさ、そのなんだ、動物性の甘みっていうのって、難しいじゃん。その、例えばお肉とかと一緒になんか、例えば野菜炒め作りましょうと。でも肉とか入れないと、やっぱその旨味って出なかったりするじゃない。でも多分そこでラード入れると、そのなんて動物的な油というか甘さとか出て、うまくなんじゃねえかとか思って。っていうのを今回このチャーハン食べて感じました。なので、その並盛りだったんだけど、意外とその肉の、そのボリューム感、満足感と、あと、そのブラックペッパー効いてる感じと、あとそのラードの感じが、なんか、すべて調和が取れてて、量としてはその大盛りではないけども、十分な満足感を得られる。そんなね、チャーハンだったなと思って。で、あとね、そのチャーシュー。ね、ゴロゴロ入ってて、俺終盤きついかなと思ったのよ。ゴロゴロチャーシュー、さすがに。最後まで美味しかった。チャーシューが。ないよ、なかなかね。チャーシューってやっぱ後半ね、飽きるんだよ。でも、飽きなかった。最後まで柔らかいし、最後までうまかった。だから、次回、私、マルツル行くことがあればだけどね。ね、さっきから区切りついたっつってのにね。食べ物に探求することのね、なんか喜びについて、ちょっともう一回区切りがついたって話してたんだけど。またマルツル行くときあったら、今度大盛りで、うん、行きたいなと思って、うん。意外と食べられちゃう気はするわ。でも腹パンパンになる気はするけど、食べちゃうね、あれだったらね。うん、量があっても。だから次とびっこチャーハンもねいけるし、エビチャーハンもいけるし、レタスチャーハンもいけるからね、うん、あとじゃあ3回は行かないといけないんかな、うん、全然俺のね食への探求はね、なんかとどまることを知らない感じになりそうですけども、まあまあでもね、うん、一つチャーシューチャーハンをねこれ食べられたからね、ちょっと満足かなというのはありましたね。うん、やっぱチャーシューがね最後まで飽きないっていうのがね、やっぱ少し、普通とは違うのかなって感じはしたよね。うまかったです。まあ、そんなね、マルツルね、愛される店ね、っていうのよくわかるなと思ったんだけど、っていうのを食ったりとか、ね、何なのこのラジオね、飯食った話しかしねえなと思うんだけど、ね、あともう一個ぐらいね、飯食った話 しましょうか、ね、今週、ラーメン。ほんとお前ラーメンとチャーハンで生きてんのかって話なんだけど、男なんてのはラーメンとチャーハンありゃいいのよ。他はいらない、うん、まあそれ言い過ぎたけどね。もちろんもっとグルメなものも食べたいよ。お寿司とかさ、なんかもっとなんていうの、品のあるものも食いたいけど、だけどやっぱりチャーハンとラーメンね、ここが二大巨頭じゃない？他にもあるよ。ハンバーグとかさ、何がある？カレーとかね、いろいろあると思うんだけど、やっぱね、中華料理ってすごいんだね。この二大巨頭だもん。ラーメンとチャーハンってね、すげえわ。ね。いう感じでさ、そのね、一角のね、ラーメンなんですけど、久しぶりに、その念願のね、ちょっとお店があって、っていうのも、前々から、俺が美味しいよって言っている、荻窪にある、麺屋寮っていうね、家系ラーメンのお店があったんだけど、2ヶ月前から、急にちょっとお店休む感じになっちゃって、これなんでかっていうと、店内の設備不良があって、 で、これ設備直さないと、お店再開できないよっていうことになっちゃったらしくて。で、その設備を直すのに2ヶ月、ちょっとかかりました。で、その間店主の人は、いろんなお店にね、修行行ったりとか、手伝いに行ったりとかして、で、やってたんだけど。だから、俺が知ってるところとかでも、例えば、麺屋大成とか、あと、ね、まあ、近くだよね、その、中野坂上の麺屋大成だったりとか、あとは蒲田のひいきだったりとか、ね、西千葉の、裏武蔵屋とかね、あと五井にある、千葉の五井にある浜の屋とか、まあ、いろんなところ、本当に俺が好きな家系ラーメンの店のところに行って、ね、修行してた。だやっぱ、好きな味って、ね、煮るというか、ここのラーメンうめえなって、ね、思ってたところの店主の人が、ね、交流あるお店っていうのは、やっぱり俺が美味しいなって思う店なんだよ、大体ね。っていうのも、またね、いいななんて思ったりするんですけど。で、そのね、麺屋寮がね、2ヶ月ぶりに帰ってくると。いうことで、先週の木曜日かな、木曜日、8月の10日に、8月の10日、いつだ、8月の10日だね、そうだね、再開になりまして、でさすがに俺この日仕事あったんで、次の土曜日、8月12日の土曜日に、俺あんま土曜日とかね、ラーメン屋混むからさ、平日しか行きたくないたちなんだけど、でもやっぱね、復活したら早めに食いたいなと思ってね、土曜日行きまして、でやっぱりそのお昼前後はね混んじゃうからと思って、でここって午前の部午後の部ってあって、ちょっと中休憩があるんだけど、でそれがだいたいお昼の部って16時までだったりするんだけど、だからまあ15時ぐらいにね行けばいいかなと思って、で着いてさ15時、したらやっぱりね、土曜日とはいえ、やっぱ時間がね、お昼でもね、晩ご飯でもない、ちょうど中間の時間だからさ。だから人があんまりいなくて、外で並んでるの5人ぐらいかな、5、6人並んでいるぐらい。ただ、めっちゃ炎天下だったね。この、なんか夏、冬より夏のが好きなんて言ってる俺でも、今日は暑いわ。今日はやばいわって思うぐらいの炎天下ではあったんだけど。で、そんなんでさ。で、まあ、並んで。したのが10分ぐらい経ったら、あ、もう今並んでる人で全部終了、午前の部、ね、お昼の部終わりですって言われて。危ねえと思って。ね、ついて10分ぐらいで締め切られちゃってさ。多分その並んでる人が全部中に入ってご飯食べ終わったりとかすると、まあ、16時ちょっと過ぎるぐらいとかになるのかなっていう計算なんだろうけど。危ねえ危ねえと思う。で、まあ、久しぶりだからね、俺ここの家系ラーメン好きなのよ、本当に。都内で、美味しい家系ラーメンどこってなった時に、個人的にはこの麺屋寮と、あと、蒲田のひいきと、あとは、ね、中野坂上の麺屋大成が、まあまあ、推し、のお店かなと思ってるわけ。で、さらにそっからはもちろんね、武蔵屋とかさ、もう美味しい店いっぱいあるからね、武蔵屋とかでももちろんいいし、あとはね、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、そんな感じなのよ。そういう都内でのね、俺の一番好みな店だったりするから。で、久しぶりだ、2ヶ月ぶりだからさ、なんかいっぱい食べたいなと思って。で、ツイッターとか見てるとさ、すごいチャーシューを増してさ、写真撮ってる人いるわけよ。めちゃくちゃうまそうなわけよ。もう、チャーシュー何枚乗ってんのみたいな。花びら大回転みたいになっちゃってるラーメンがあるわけ。これ食いてえなーとか思って。で、結局、まあ、ダイエット中ではあるんだけど、まあ、2ヶ月ぶりだしと思って。チャーシュー麺第2位、チャーシュー追加っていうね。チャーシュー麺頼んでんだからもうチャーシューいらんだろうと思うんだけど、チャーシュー追加しちゃってさ。で、結局、チャーシュー麺代が2000、1250円か。 にプラスチャーシュープラスで300円でね、1550円というところなんだけど、まあそう考えちょっと高いなって感じるのもあるかもしんないけど、いやいやいや、ね、このクオリティのラーメンでチャーシューあんだけ乗って、ね、それでこの値段だったら、しかも都内にあるわけだからね、その立地とかのそういうね、土地代とか考えてもらえればもうお安いですよ。しかも大なんだから。いうことなんだけどさ。で、ね、食べまして。やっぱ、ね、一口目でさ、あ、うめえなってなるよね、うん。で、チャーシューもうまいわけよ。低温調理してるさ、チャーシューでさ、柔らかくてさ、熱いのに柔らかいっていうね、のがあるんだけど。で、ただね、俺ね、これまで、チャーシューの食べ方間違ってたなと思って。あのね、っていうのが、これ、ほんとね、俺ね、低温調理チャーシューへの冒涜だったんじゃねえかって、すげえ思うことが今回分かって、まずさ、注文してね、麺が届いたら、ラーメン届いたら、まずね、スープ飲んだりとか、ね、その麺食ったりとかあるけど、で、チャーシューも食ったりとかするけど、チャーシューってさ、ちょっと冷たいじゃん。やっぱり。で、出来たてを出してるわけじゃなくて、出来たやつを、ね、保管しといて、それを切って出すわけだから、そのなんか、温まってるわけじゃないんだよね。ちょっと冷たいのがチャーシューなわけよ。で、これさ、俺、昔、多分映画なんだけど、なんだっけ、黄色い幸せのハンカチーフみたいなあったじゃん、なんか。あったっけ？ちょっと、うろ覚えだから検索していい？なんだっけ？黄色いハンカチーフ。なんかこんなんあったよね。映画。幸福の黄色いハンカチ。うん、全然違ったね。ちょっと順番があれだったけど。これのさ、映画。あ、これ違うのかな？違うな。俺のと違う。俺の知ってるのと違う。合ってんのかな？合ってる？合ってるかな？何が合ってるかっていうと、ラーメンの話だったと思うのよ。ラーメンの話だよな、これな。幸福の黄色いハンカチ。あ、違ったっけ？全然ちげえな。俺の知ってるラーメンの話何だったんだ？ね、ちょっとわかりませんけども。まあ、あったわけですよ、昔。ね。俺が勘違いするようなね。その、ラーメン、な、トラック、高倉健とかだった気すんだけどね。トラックとかで、ラーメンとかで、女の店主が、みたいな、なんかやったと思うんだけど、まあいいんですよ。ね、そういう昔の映画で、ラーメン作ってる、なんか話があったんだけど、で、そこで、ラーメン食べる順番みたいなのがあって、その、チャーシューをね、出された時にチャーシューはなんか端っこの方に持ってってスープにちょっとつけて待っててねみたいなをするシーンがあったわけよ。で、それがあって俺の中でやっぱチャーシューって冷たいからスープにちょっとつけて温めてあげるっていうのは俺はすごい理にかなってると思ってて、あったかいチャーシュー食べたいからっていうのがあったので、これは完全に火が入っているチャーシューだったらいいと思うのよ。なんだけど低温調理チャーシューなんてあの頃ないじゃん。50年前とかないじゃん。だから低温調理チャーシューって出た時めっちゃうまいのよ。冷たいけどね、ちょっと冷たいけどめっちゃ柔らかくてうまいわけ。ジューシーで、で、これをちょっとだけスープにつけて、軽く温めて食べたりとかするのうまいわけ。なんだけど、さっき言ったように、端っこに持ってって、全部ね、スープにつけて、で、待っててね、やると、これ、早めに食べればいいんだけど、後半に食べると、火が入っちゃうのよ。だから、低温調理で美味しく、一番美味しい状態のチャーシューのはずが、火が入った全く別のチャーシューになっちゃうわけ。おそらくこんだけ火を入れるんだったら また違う部位にするとか、違う味付けにするとかになると思うんだけど、低温調理だからこの肉使ってるし、この味にしてるしってあると思うのよ。だから、もう違うものになってんのよ。お店が出そうと思ったものじゃないものに、5分ぐらい経ってると変わっちゃうのよ、そこで。だから俺ね、前から思ってたのよ。チャーシューって、最初めっちゃうまいよなと思ってて。で、後半になるとチャーシューあんま美味しくねえよなと思ったの。これって、もちろんね、やっぱし、一口目が一番美味しいし、お腹がね、空いてる時の方が美味しいから、後半の方がそれはね、感じ方は変わると思うのよ。なんだけど、その、物理的に変わってたっていう、のを、今回すげえ思って、その、麺屋寮の方でもね、その、最初チャーシュー超うめえなと思って、食ってて、で、何枚かね、その、チャーシュー麺にプラスチャーシューしてるからさ、まあ、言ったらチャーシュー食べ放題じゃないもんね。だから、半分ぐらいバーって食って、残りの半分ぐらいね、待っててね、してたわけよ。で、後半さ、食べたら、チャーシュー、あんま美味しくねえなと思って。硬いしとか。ね、最初あんな柔らかかったのにさ、硬いしとか。なんかちょっとその、肉の、なんだろうな、あんまり良くないところが出ちゃってるというか。っていうのがあって、なんだろうなと思って。で、店で食べ終わってごちそうさまでしたって出て、で、思ったのが今の話。あ、低温調理チャーシューを待っててね、しちゃダメなんだと思って。だ普通の中華料理屋さん、普通のラーメン屋でも何でもいいよね。で、ホロホロになってるような肉だったらいいだろうし、何でもいいんだけど、低温調理チャーシュー以外だったらいい。待っててね、やっても。でも、低温調理チャーシューね、てめえはダメだと。ね。その、食べるときにつけて食べるのはいいよ。で、ちょっと軽く温めるぐらいは。つけちゃダメだね。そうなんでね、過去にも何回かあったんだよな。多分、直系のね、吉村屋直系のお店の杉田屋っていうね、お店があるんだけど、で、これもね、多分、去年の誕生日だよ。11月15日、俺の誕生日なんだけど、に、千葉行ったんだよね。裏武蔵屋行って、ラーメン食べようと思って、誕生日だからと思って、遠出しようと思って行ったんだけど、確かその日火曜日とかで、裏武蔵屋休業だったのよ。お休みで。で、どうしようかなと思った時に、千葉の駅前にね、杉田屋の駅前店ができたから、そこ行ったことなかったからまだね、新店の方はね、だからちょっと行こうと思って。で、ね、杉田屋俺すごい好きだから、誕生日だし杉田屋だ最高だなと思って行って食べたわけ。うまかったんだよ。うまかったんだけど、後半、やっぱチャーシューがなんか気持ち悪くなってきちゃって。理由これなんだよ、多分。だから家系のチャーシューは特にかもしんない、うん、スモークも効かせてたりとかするから、そのなんか火を完全に入れたりとかホロホロにしてるとかそういうんではないか ら、 だから家系のチャーシューはね、待っててねしちゃダメなんだっていうのがようやくで2年近くで食べてて、ね、わかりました。だからチャーシュー苦手なんだと思ってね、美味しく食べろよって話なんだけどさ、これまでもしょうがない、待っててねは俺の幼少期に刷り込まれた話だからね、これしょうがなかったね。まあ、そんな話、ね、気づきましたっていうね。だからもうすごい美味しかったんですけどね、麺や量もね、もちろん。だから一つ区切りになったかなと思って、そのなんか食べることに対してね。でちょっと前にそのね、千葉の裏武蔵屋ってところ行って、で、あ、もうこれ以上の家系ラーメンないわ、というぐらい、ほんと感激したわけ。で、これが一つ。そんで今回、ね、麺屋寮が2ヶ月ぶりに復活すると。都内で本当に好きなお店。で、食べましたと。もう、あえてなんか、もう家系ラーメンを食べる必要ないなっていうぐらい、一回落ち着いたの気持ちが、これで。 で、プラス、ね、そのさっきのチャーハンの丸鶴。行きたかったチャーハン屋さんも行って、いやもう一区切りだなと思って。まあ、つってもね、この数ヶ月前に、あの、家系ラーメンファーストシーズン終了とか言ってね。で、いつの間にかセカンドシーズン始まってたけども、うん、だから今回セカンドシーズンも終了だね。うん。まあ、サードシーズンがいつ始まるかはわかんないけども、まあもちろんね、食べないってわけじゃないよ。だけど、もう週に2回、週に2回とか3回とか、なんかそういう、なんていうの、デブ活的なね。なんか大盛りでさ、毎日チートデイみたいなことはもう、いいかなって。ほんと健康的な、ね。健康的な食事、ね。それを自炊するみたいな、感じで全然いいかなっていうぐらい、今回ちょっと区切りついたかなっていう、満足した、感じがしたね。なんでもし、そんな俺を満足させたね、ラーメン食べたいなと思った人いたらね、ぜひ。まあもうでも家系ラーメンほんとね、西千葉にある裏武蔵屋行ってほしいね。裏武蔵チャーシューね。まあこれ間違いないと思うんだけど。とか、まあいろいろありますから。まあ気になる方いらっしゃったらね、もうここ2年ぐらいでね、いろんな話してるんで、遡って聞いてね、ちょっと行ってみようかなみたいな。参考にしていただけたらと思いますけどもね。まあ、そんなところかな。だからね、あとはもうここからもう痩せていく一方だと思うんですけどもね。で、他なんかね、食べたもの。まあでもなんだろうな、今週フレッシュネスバーガー行きまして、ね。クラシックチーズバーガー食ったりとか、あと塩レモンチキンバーガー食ったりとかね、しましたけど。まあ美味しいよね。うん。本当にフレッシュネスがなんか来そうなね、雰囲気来てるよね。で、それテレビでやったりとかもしてさ、人気出つつ、さらにビールが190円っていうね、紙イベントを8月いっぱいやってますから、なんか夜、変にコンビニでさ、なんかあれ食べようかな、これ食べようかなってなんかいろいろ買ってたらさ、結構お金いくじゃない。だったらフレッシュネスで500円ぐらいのバーガープラスビールね、190円でさ、700円で済むわけじゃん。同じ700円でコンビニで買った700円とフレッシュネスで食べる700円って満足度は違うじゃん、絶対。だからまあそっちの方がいいんじゃないかなってね、思ったりするけど、でもそういうジャンクな生活もね、さよならですよね。これからはね、自炊ね、していく感じになると思いますけどもね。でもこれでも、週に1回、2回はね、今自炊したりしてますけどね。玉ねぎ食ってますよ。玉ねぎ食わないとね、人間ね。血液サラサラになるとね、良くないなと思って。とか、そんな感じなんですけど。あとね、今週、まあ、食べてばっかりな話になっちゃったんで、まあ、ここいらでね、普通に今週あった話しないともうね、お時間あれなんですけど、ね。いつもこんなになっちゃうからね、サクサク行きたいと思いますけど、俺今週、みんな見た？ライブステージ、ボッチザロック。先にそっちの話しろよって話なんだけどさ、飯の話なんて余った時間でしろよって話なんだけど、見た？ライブステージ、ボッチザロック。ボッチザロックっていうさ、まあ、人気のね、アニメがあったんだけど。で、これの舞台化っていうのがあって、で、それがライブステージ、ボッチザロックっていうのやつなんだけど、正直だよ。アニメの舞台化って、まあ、見たことないわけよ。よくあるじゃん、2.5 次元とかさ、テニスの王子様とか、テニプリとかね、あったりすると思うんだけど。とかよく聞くけど、まあ女の子とかは結構ねハマってさ 2.5 次元みたいなやってるけど、まあ作品にもよるじゃないねえ。で今回そのボッチザロックじゃない。でしかもそのなんか演技ももちろんあるけど演奏もするんだって。演者が生ライブなわけよ。演技して演奏してみたいな。そんなん大丈夫？と思って。で、しかも、その、舞台版のやつの、その、キービジュアルみたいなあるんだよね。それが、 まあそのアニメ版のボッチザロックと同じ、なんていうの、配置っていうかね、キャラクターの配置とかで、その見たことあるような写真なんだけど、それが実写の人がね、コスプレしてやってるみたいな感じなわけよ。これは大惨事になるぞと思って。で、特にね、その人気アニメだけあって、批判の声もこれはやばいんじゃねえかと思って、で、俺は完全スルーしてたわけよ。だってなんかもうそのキービジュアルが、なんかもうコラ画像みたいなわけよ、もう。ある意味ね。だからさ、コスプレした人が、コスプレした人たちが、まあなんか、ボッチザロックっぽい、ね、なんかその舞台やって、で、そんなうまくもない演奏して、なんじゃこりゃになるんだろうなと思ったわけ。だから、まあなんかね、やっぱ美しいね、記憶っていうのは、やっぱ怪我したくないから、だからボッチザロックっていうのはアニメでね、うん、まあもちろん原作ありきのアニメだけど、で、アニメで面白かったな、2期楽しみだな、とかね、劇場版楽しみだ、みたいな、そういうわかんないけど、で、終わっていこうと思ったんだけど。で、それが、舞台版が、とうとう、始まりますってことで、8月11日から8月20日、20日まで、舞台がね、ありますということだったんだけど。で、なんか舞台版、舞台の、やつがもちろんね、新宿かな、うん、新宿の歌舞伎町タワーの上の方にあるその劇場でやってたっぽいんだけど、ライブ配信もあったっぽいのよ。ね？ライブ配信が、そのアーカイブで、その映像で見れるんだけど、パソコンとかね、スマホとかで。安いのよ。めちゃめちゃ。690円とかなのよ。見れんの。で、690円プラス、なんか事務手数料みたいな330円とかね、かかって、まあ、合計1020円なわけよ。これで見れますってのあって。いやー、まあまあ、ちょっと見てみたいのはあるけども、と思ってて。そしたらさ、なんか、初日、やって、見てきた人の感想が、めちゃくちゃ良かったっていう感想なのよ、みんな。そんなことあると思って。もう、だって、コラ画像だろと思ってさ、ねえ、大惨事になるの確定演出だったんじゃないんかと思ったら、めちゃくちゃ良かったっつって。で、ちょっとじゃあ、見たいじゃんと思ってさ。で、ね、別にお値段もさ、その、初日のやつだったらね。で、初日のやつも、翌日の24時までとかしか見れないよっていうアーカイブなのね。だからね、金曜日に初日があったのかな。で、土曜日の、その、日付変わるまで、日曜日になるまでの間がアーカイブ見れるよって話だったんで、土曜日俺も休みだったからね。じゃあ時間あるし、ちょっと、チケット買って、アーカイブで見てみようかなと思って、見たわけ。めちゃくちゃ良かったね。びっくりした。あんなに、その原作とかアニメ。まあ、アニメなんだろうな。アニメ愛がすごく、出てて、リスペクトがあって、で、その演出とか構成とかもすごいし、まあ、ボリュームもすごいのよ。舞台って、まあ、1時間とか1時間半とか、なもんじゃん。言っても。2時間半あったからね。すげえわと思って。しかも、まあ、ちょっとね、ネタバレになります。ね。若干ネタバレになります。だから、これから舞台見るんだよとかって人は、ちょっとあれかもしれないですけど。あのね、結構やるよ。そのもう本当に流れが、そのアニメ版の流れなわけよ。で、どこまでやるかまだあれだけど、かなり終盤までやる。すげえなと思って。だからもちろん、はしょるところははしょってるよ。でもさ、やっぱアニメ版もさ、そこ別に重要かななんていうところもあるじゃん。その日常パートすぎるところだったりとか、ストーリーあんま関係ないところだったりとか、もあるから、そういうのはうまくはしょって、で、うまく、縮めつつ、だけど別になんかその駆け足でもないし、しっかりとしてるし、おもろかった。 正直そのアニメが舞台になった話だけど、今回ね。でも、ボッチザロック知らない人いたら、舞台から見た場合よ。その後アニメ見たら、あ、舞台がアニメになったんだって思えるかもしれない。いうぐらい、良かった。愛がすごかったね。ボッチザロック愛がすごいあったから、だからなんかそのファンが見てて、おいおい違うだろうとかっていうのはない。うん。むしろすごいなお前って思うようなことばっか。すげえなと思って。で、キャラクターもさ、ああいうのもコスプレじゃん。え？本来だったら。違ったわ。うん。キャラクターだったわ。二次元が三次元になってたわ、普通に。だから 2.5 次元って言うんだなと思った。言うぐらい、なんかもうね、声とか違う人なのよ。声優さんとかやってるわけじゃないのよ。それはちゃんとしたね、演技する、ね、人がやってんだけど、でも、声とかも、途中から、そのアニメの声優さんが喋ってんじゃないかなっていうように聞こえてくる。もちろん寄せてるんだけどね。その演技しながらそれを寄せてるんだろうけども、にしても、そういう風に聞こえてくるし、見た目も、相当、そう見えてくる。うん。し、そもそもぼっちちゃんとかって、なんか、ちょっとガニ股だったりするんだよね。ちょっとダサい感じっていうかさ、もあって、若干ガニ股感とかあるのよ。ガニ股なんだよね。うん、それが演技中だけじゃないのよ。まあもちろんずっと演技はあるんだけど、舞台にいるから。なんだけど、なんか、常に、もうぼっちちゃんが憑依してんのよ。すごいのよ、本当にそこが。で、多分全演者に憑依してる感じはあったなぁと思って。で、なんか見た目とかもにじかちゃんとかもにじかちゃんだし、ね、ぼっちちゃんもちろんぼっちちゃんだし、ぼっちちゃんもなんか、見た目と、その動きと、喋り方と、ちょっとやりすぎなんじゃねえかっていうぐらい憑依しちゃってるし、最後とかまで。こんなに憑依するかっていうぐらいぼっちちゃんだし。で、あと、北ちゃんとかもね、なんかやっぱ、歌うめえし。まあもちろんね、その、長谷川郁美さん。ね、その、北ちゃんの声の声優さんの人と歌う歌とはまた違うけど、でも、舞台で、生演奏で、あの歌は歌えないよ。カラオケとかで、ね、その結束バンドの曲とか歌ったことある人いたらわかると思うけど、意外とむずいんだよね。で、あれを、ちゃんと聴かせる曲として歌える。で、すごいよ。すごい、ライブで。しかも、ライブしまーすってわけじゃないんだよ。ねえ。何時からライブがやりまーすって、音楽だけやるわけじゃない。演技してんだよ。舞台なんだよ。で、舞台の中で演奏があるわけよ。それで歌ってるんだよ。みんな、演奏してんだよ。むちゃくちゃうまいんだよ、みんな。何それと思って。可愛くて、ねえ、演奏すごくてうまくて、みたいなさ。歌うまくて、うん。とかさ、あるし、あと、ね、ベースのりょうさん。りょうさんがもうりょうさんだった。臭くってたもんね。見た目もりょうさんだったんだよね。なんかスラッとした感じと、じとめと、臭くってる感じと。りょうさんが一番りょうさんだったかな。なんかその、声とか仕草とか、なんかすべて含めて俺、りょうさんが一番良かったかな。にじかちゃんも良かったし、ぼっちちゃんだったけどな、うん、ちょっとりょうさんが俺の中では、ちょっと、すごい良かったなって思うのと、あと、ライブハウスの PA さん。PA さんもすごい良かったな。他にもね、もちろんね、キクリさんとかもいたし、みんなでも演奏が上手かった、本当に。やばかったね。で、もちろんね、その練習とかでどうにかなる、そうなんていうの、 ボッチザロック舞台やりますって発表あってから練習したんで絶対間に合わないようなものだし、そんなね、なんか楽器やったことないですの人がたどり着ける境地でもないしっていうね感じだったんだけど、何やらニジカちゃんを演じた人はそもそもそのドラムのすごい有名なところでドラムのなんかドラムを学んでたらしくて、まだ二十歳とかなんだ、確か19とか二十歳とかそんなもんで今回出てんだけど、二十歳なのかな、19歳とかのなんか動画がなんかちょっとなんかどっかであって、で二十歳とかそんなもんだと思うんだけど、で演技めっちゃ上手くて、にじかちゃんだし、で見た目もすごい可愛いし、ドラムすげえしみたいな、とんでもねえなーと思って、みんな若いんで本当に、いやすげえなーと思ってびっくりした。舐めてたね、舐め腐ってたね本当にね。だからその20日までちょっとやってるから、まあライブっていうか、その劇場っていうか、ね、その舞台でもし見れる人いるんだったら、まだチケット買えるのかな、わかんないけど、まあ、ちょっと見てほしいよね。多分みんな怖くて見れなかったと思うのよ、ボッチザロックが好きだった人はね、特にやらかしそうだなーって感じしたと思うけど、逆だったね、ほんとね、びっくりした。手のひらくるくるくるくるしちゃった俺もね、そんぐらい良かった。でね、あと舞台装置とかもねすごい良かったし、なんかスターリーね、そのライブハウスとかに入ってくるシーンとかね、階段から降りてくるってイメージがあるんだけど、その辺とかもちゃんとしてるし、すごい、愛に溢れてた、ボッチザロック愛に、すごかったなーって話。2時間半やりきったなって感じ、すごかったねあれね。だから千秋楽、その20日の最終日のね、多分配信もあるんだよ。配信だと3800円ぐらいかな、ちょっとあれですけど、わかんないですけど。で、見に行くと、やっぱ1万円ぐらいしちゃうんだよね。8000とか9000とか1万円とかしちゃうんだけど、でも、価値はあると思うわ。俺はね、たまたまその初日のやつをね、その安く見ることはできたけど、全然、怖いからね、この金額しか払えなかった最初は。でも大丈夫だと思う。ちょっと評判見てからでもいいかもしんないけど、もしボッチザロック好きだよって人いたら、大丈夫だよ。むしろすげーってなる。リアルでこんなことできるんだっていうぐらいすごかった。まあハードル上げすぎても良くないからね、あれだけど、だからがっかりするってことはないよってだけ。まあそういう気持ちで見たからこそね、よりなんかすげえなって思えたのかもしんないけどね。まあ、すごいいいね舞台でした。びっくりした。さすがに。なんかもう AV のコラ画像みたいに見えたんだよね、ほんとね。全然違った。ね、真逆。ほんとに。すごかったなって話。っていうのがあとね、ありましたね。で、他は今週したことまだあるんですよ。先週ちょっと話したんだけど、西武池袋で、レトロ百貨店ってやってるよっていう話をちょっとしたんだけど、で、最終日、まあ、昨日かな ?8 月の13の日曜日に、そのグレートキャラバンっていうのがね、あって、で、これが高橋名人とかね、まあ、ファミコン世代だったら誰しもが知ってるね、高橋名人とかも来るようなイベントがあって、で、それをね、まあ、その、レトロ百貨店っていうね、その、なんか、催し物の中でね、やりますよって感じだったんだけど。で、俺はちょっとその、ね、日曜日仕事だからさ、グレートキャラバン行けないからと思ったんだけど、一回このレトロ百貨店は見に行きたいなと思って。で、行ったわけ。マルツル行った後に行ったわけ、俺。ね、その足で。したらさ、なんか、思ってたよりも、しっかりしてたね。もっと、なんだろうな、ちょっといろんなね、そういうレトロな、お店とかが、そう言ったらさ、北海道物産展とかあるじゃん。言ったらね、その、 デパートの催事場みたいなところでさ、いっぱいお店が集まって、それでなんかやってますみたいな。いう感じで、そのレトロなものを扱ってるお店がちょこちょこちょこちょこあって、で、なんかやってますぐらいなのかなと思ったら、その催事場行ったら、結構もう入り口のところとかめっちゃ作り込まれてんのよ。すごい雰囲気出てんの、なんかもう。で、本当にもう入り口がすごい昭和を感じるというかさ、なんか、昔の赤い、ね、そう、なんて、縦長の円柱サイズっぽい感じの、その、ポストがあったりとか、あとなんか、入り口付近にはあの10円のゲーム、あんじゃん昔の10円入れて、なんかピコピコやって、なんか、ルーレット回ったりとかするゲームだったりとかもあったりとかね、あと中の方入っていくとね、あの、すごいレトロな、あの、自動、なんていうの、公衆電話とかのボックスがあったりとか、なんかいろんなのが、あ、これ凝ってんなーってのがあったりとか。で、中入っていくと、もう初っ端から、そのなんか、ナポリタンの匂いするの。もう昭和じゃん、本当にもう。喫茶店じゃん。とかさ、で他にも、なんか、そういうね、ちょっとレトログッズを扱ってるお店とかもいっぱいあったりとか、ファミコンとかもね、いっぱいあったし、あとなんか昔のエフェクターがあったりとかね。で、久しぶりになんか俺この間、それ見た時にね、ファミリートレーナーってあったじゃん。ファミコンで。まあ、なんか言ったら、そのなんだよ、ダンスダンスレボリューションみたいなさ、そのマットがあるわけよ。ファミコンの頃もね。で、あれでアスレチックやったりとかさ、したわけ。そこの上でね、足踏みしたりとかして進んで、ジャンプしてとかね。やったんだけど、そのファミリートレーナーみたいなのも、ね、売ってたりとかして中古なんだけど。久しぶり見たなと思って。とかね、なんかいろんなのあって、あーなんか結構気合入ってんだなと思って。で、他にも、なんか、それはちょっとなんであったのかちょっとわかんないけど、あの花ってアニメあったじゃん、昔。あの花の名前を僕たちはまだ知らないみたいな。ね。いつもなんかタイトルがね、なんか行ったり帰ったりして、わかんなくなっちゃうんだけど。そのさ、あの花のポスターとか、秩父関係のアニメのポスターが結構あって、それがね、なんか勢揃いしてて、すげーと思って。ね、俺もね、12年ぐらい前に秩父行きましたからね、アニメのそのあの花のね、聖地巡礼行きましたから、放送した当時ね、とかさ、だからなんかいろいろ気合入ってるし、さらに、その奥に進んでいくと、なんか昔の映画、本当にその戦後の映画みたいなあるじゃん。銀幕スターみたいなよくわかんないけどさ、あの辺の映画がいっぱいなんか特集されているフロアがあって、でこれはね、俺たちぐらいだとわかんないと思うよ。まだね、その言ってもね、俺だって1980年生まれだからさ。それよりもね、前の映画は、ちょっとわかんないのもあるよ、いっぱいね。だけど、もっと前のさ、その、俺よりもね、上の、親父世代、おじいちゃん世代、とかね、いう人が来たら、震えんだろうな、っていうような、なんか、すごい昔の、その、映画館、っていうのが、本当になんか、夢が詰まってた頃、すげえって言って、みんな映画館行こうぜ、みたいな、いう時代があったわけじゃん。だその頃に映画とかよく行ってた人とかは、あのコーナー見たら、なんか涙出ちゃうんじゃないかなって、いうぐらい結構ね、いろんな、なんか、ものがあって、ねえ、なんか昭和生まれのジジババたち、ねえ、戦後、生まれたジジババたちは、行けたら行っといた方が良かったんだろうなと思って。言うぐらいすごい良かったね。とかなんかいろいろね、だから、なんか、そんなに規模的にめちゃめちゃ大きかったかって、そういうわけではないんだけど、なんか詰まってはいたよね。その、ちょっとタイムスリップするってまではいかないかもしんないけど、片足突っ込めた感じはするし、なんか、より、その出てるところお店だったりとか、そういう展示だったりとか が自分のその好みとかにフィットしてたら、してたとしたら、めちゃめちゃグッとくるね、今回そのレトロ百貨店っていう催しだったんじゃないかなと思って、なんかすごいなと思って。他にもさ、なんだろうね、昔俺たちちっちゃい頃ってさ、ガチャガチャとかってあったじゃんね、その100円入れてガチャガチャ回して、今でもあるけどね、カプセル出てきてみたいあったけど、それの前にコスモスってあったじゃん。コスモスわかる人いるのかな、俺よりもちょっと下ぐらいまでじゃん、35歳ぐらいとかなってくるともうコスモスわかんないかな。俺ぐらいなのかな、ギリが。もしかしたら上の世代多分わかると思うけど、1980年よりもま後に生まれた人はもしかしたらもうね、記憶としてはないかもしれないけど、コスモスっていうのがあって、赤い筐体でなんか四角いその自動販売機みたいな、そのね、缶ジュースの自動販売機みたいな感じなんだけど、もう真っ赤で、で、なんか、なんだったっけな、まあ、そこにね、おもちゃがね、当たりますせ、みたいなおもちゃが書いて、なんか、ディスプレイされてて、で、なんか、ガコンってやると、なんか出るんだよね。で、それでなんか、商品もらうってやつなんだけど、だからその、ガチャガチャよりも結構大きいタイプの、なんかガチャガチャみたいな感じなんだけど、コスモスってあって。なんかそれのピンバッジとか売ってた、うん、こんなんあるんだと思って、あ、なんかコスモスの T シャツとかコスモスのなんかバッグとか売っててかっこいいと思って、ちょっと欲しかったんだけど、なんかコスモスって赤なの、色が赤と白なのね、なんだけど売ってたピンバッジが赤多分売り切れちゃったんだろうね、それ以外の色が置いてあって、だからちょっとね違うなと思って、なんだけど、なんか、タイミング合えばね、コスモスの T シャツとか着たいよね。かっこいいなと思って。俺がコスモスだって言えるような感じなんでね、なんかすごい良かったなと思って。そういうね、なんか、発見もさせてくれてね、結構、おもろいね、催事場でね、催しだったなぁ、なんて、いう感じでしたね。で、一応その後、ね、せっかく、久しぶり池袋来たんで、しかも池袋も、俺結構西口に行くこと多かったんだけど、東口だったんで、たまには、前住んでたところが、俺、北大塚っていうね、まあ、言ったら池袋の東口なんだけど、ちょっと東口を進むと、北大塚とかあって、で、そこに住んでたのね。2年ぐらいね。だから、なんか久しぶり大塚駅、ちょっと周辺散策しようかなとか思って。で、昔はね、池袋の駅から歩いてって、乙女ロードってあるんだけどね、そのサンシャインの近くとかね、乙女ロードっていうそのアニメの、腐女子とかがなんか集まりそうな店がいっぱいあるようなところがあって、そこを乙女ロードって言うんだけど、で、そこを、ちょっとサンシャインとは逆側に行くと、立橋があるのよ。ちょっと線路があるから、そこね、橋になってて、立橋になってたんだけど、なんか、数年前にその立橋の取り壊しがあって、まあ、新しくするんだかなんだかわかんないんだけど、一回取り壊しがあったのよ。で、ただそこの立橋を越えてすぐのところに住んでたのよ、俺。だからさ、まあ、そろそろでも立橋もう治ってっかなと思って行ったんだけど、うん、立橋治ってなかったね。ここから先はね、進めませんってなってたから。だからさ、でも立橋を登って降りたところに、すごく有名な、その辺だとね、あの頃有名だった、餃子屋さんがあったのよ。名前忘れた、なんか東っていうなんか、漢字がついた気するけど、あったのよ。でもさ、行くルートがないんだよね、もうね。池袋からもう行けないわけ。だ大塚からだったら行けるんだけど。それだってすげえ遠いわけよ。だから池袋から行った方が絶対近いんだけど、そこにも行けないから、あの辺にお店出してた人、立橋の先に出してた人たちは、大変だよね、と思ったよね。 人通りがだって一本切れちゃうからね。池袋から来る人がもう全員いなくなっちゃうから、ちょっと商売できんのかなって思っちゃうぐらいなんだけど。で、まあそんなんで、まあ私もね、遠回りして、ぐるっと回ってね。で、大塚の方行ったんだけど、まあ住んでたのももう10年ぐらい前になるのかね。だから、まあかなり違ってるんだけどもさ、駅前とかも超綺麗になってるし。とか、大塚って多分一番有名なのは何かなっていうと、おにぎり屋さんなんだよ。ボンゴっていうおにぎり屋さんがあって、これが多分一番有名なんじゃないかなと思うんだけど、なんかボンゴが移転してた場所がね。もちろん、人がいっぱいいたわ。ね。まあ土曜日だからってあるんだろうけどね。まあすげえ人が並んでたってのあるし、あと駅前に、ホープ軒っていうね、ラーメン屋があったんだけど、なくなってた。悲しいね。あとはね、駅前に、星野リゾートがあった。ちょっとね、安価な星野リゾートなんだけど、オモ5っていうね、オモ5東京星野みたいな、なんか、星野リゾートみたいな名前のやつなんだけど、っていうのは大塚の駅前にできてたりとか、ねえ、そんな感じだったね。なんか、久しぶりに来たら結構変わってんなと思って。あとでも変わらないものもあって、なんか謎なんだけど、大塚の駅前に、氷屋さんがあるのよ。かき氷屋さんじゃないよ。氷屋さんなの。板状のでっかい業務用の氷みたいなのあるじゃん。もう何で使うかわかんないけど、もうでっかくてもう誰が使うんだっていうような、その、板っていうの、これめっちゃでかい氷あんじゃん。空手の人が、氷割りますみたいなのあるじゃん。並べて。ね。氷の板並べて割りますみたいなのあるじゃん。ああいう氷とか、もっと分厚い氷とかも扱ってるの氷屋さんがあんだよ、なぜか。何なんだろうね。っていうのがあったり、なんか珍しいよ。なんか下町とかだったらまだある気はするけど、大塚、なんとも言えんところだしね。しかも駅前だしって。何の需要があるんだかわかんないけど、潰れてなかった。すんげえ昔から多分あると思うんだよね。とかまだね、健在だったし、あとはね、大塚の駅前は、俺が昔よくお世話になってた、角エビ。ね。でもみんな角エビって言うと、ちょっとエロいイメージがね、あると思うよ。角エビグループ。いや違うのよ。大塚の駅前にある角エビは、ボクシングジムなんだよね。角エビボクシングジム。ね、こちらも健在でした。ね。角エビマネーがね、ちゃんと入ってるんかなわかりませんけどもね。とかとか。まあ、久しぶりにね、なんかその、昔住んでたところをね、まあ、うろうろするのはね、結構楽しいな。ね、いろいろ変わったりもするからね。まあ、そんな、ね、そんな今週でございましたね。じゃあちょっとお便りとかもいただいてるから、ね、読んでいきましょうか。お便り先週もね、ちょっと読みたいななんて思ったのもね、読めなかったのもあったんで、まあ、それを含め、ね、ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ことささん。パルさんこんにちは。突然ですが、ブループロトコルはやっていますか？6月にラジオで紹介していた国産のオンラインゲーム、ブループロトコルですが、コントローラーまで買われたみたいなのに、全然やっている話を聞かないので、どうしているかなと思いました。ちなみに私はようやくメインストーリーが終わったところですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。やって、おりませんね。テーブルの上にはな、コントローラーあるんだけどな、全然やってないな、まだチュートリアルだね。起動してない。やる時間がないわけではないんだよ。優先順位なんだろうね。優先順位がアニメ見るとか、YouTube 見るとか、そっちが優先順位が高くなっちゃってて、だから、そっちを終わった頃にはもう寝る時間だったりとか。なっちゃうから、まあ、優先順位変えない限りは、なかなかゲーム難しいんだろうな、とはちょっと思ってる。だからコントローラー今、家二つあんのよ。最初に買ったね、 あの、格闘ゲームとかもできるようなコントローラーが一個あるのと、あともう一個、もうちょっと安いね。もっと使いやすいというか、シンプルなノーマルなコントローラーあんだけど。で、まあ、ノーマルなコントローラーはブループロトコルで使うとして、高い方のコントローラー、その、格闘ゲームとかもできるタイプのね、このプロ仕様のそのコントローラーみたいなあんだけど、買った時多分6000、7000してるんだけど、まあ、1回、2回しか使ってないわけよ。で、ずっと放置してるんだけど、これ今、ネットで買うと、その、フリマアプリとかで売ると、1万円とか超えた金額で取引されてんのね。だから、もう使わんから、ね、まあ、使うかもしんないけど、いつ使うかもわかんないから、だからもう売っちゃおうかなと思うんだけど、なんかメルカリに出すね。パワーもないというか、いう状況なんですけどね。だから、もったいないよね。なんかそういう、その、ね、高く売れる、買った時よりも高く売れるってものがあるんだったら、なんかね、もうちょっとね、やった方がいいよね、と思うんだけど。すごいね。メインストーリー終わった時すごいじゃん、もうね。クリアじゃん。ある意味。次のストーリー配信待つって感じだもんね、そしたらね。結構やってるよな。なあ、なかなかやれんよな。その代わり、アニメはな。アニメは今期15作品ぐらいは見てるかな。うん。その代わりといってはなんですけど。ねえ、もうアニメのね、ちょっと、負荷がでかすぎるね、ほんとね。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは、パルさん。今、SNS で話題の件について一言お願いします。大阪の音楽フェスにて、女性 DJ がセクハラ被害を受けたとのことです。ネットでは女性を擁護する意見が大半ですが、露出の多い服装もいかがなものかという意見もあるみたいです。そこで、ネットの革命児であるパルさんの意見を聞きたいと思いメールしました。忖度ない、忌憚のない意見をお願いいたします。いただきました。ありがとうございます。ちょっと見たわ。ね、女性 DJ が、なんか、まあ、盛り上げようってところで、観客の方の、なんかその柵みたいなところまでね、ほんと観客がもう、本当に目の前にいる柵のところまで行って、で、そこの、よじ登ってわーってやってたら、なんか触られちゃったみたいな。パイパイ触られちゃったみたいな。いうことなんだけど、で、この人は過去にも、同じような演出は何回かしてるっぽいのよ。盛り上がってきたなーつって、柵のところまで行って、お客さんのもう目の前、本当に、いくらでも触れる距離の、本当に柵一個隔ててるだけのところに登って、わーみたいな。やるんだけど、これまでは触られたことはありません。ただ今回触られましたと。怖かったです。だけど、怖いっていう風には見せないで、ね、やっぱりそこでなんか、キャーとかやっちゃったらさ、せっかく盛り上がってんの盛り下がっちゃうから。だから何でもない風にしてたけど、すごく怖かったです。というようなことをなんか呟いてるのを見たかな。とかね、思いますけど、どうなんだろうね。むずいよね、そこもね。ダメよ。大前提でセクハラダメよ。おっぱい触っちゃダメよ。ねえ、そんな知らない人のさ。だって、ねえ、パートナーのおっぱい触ったってさ、ねえ、この時代、触られ、ねえ、同意したと思って触りましたけど、ねえ、同意したつもりはありませんみたいなこと言われたらさ、パートナーですらさ、ねえ、ダメとかっていう時代じゃない、なんかさ。難しい時代だから、それがね、全く知らん人の、ね、女性 DJ の、ね、パイパイを触っちゃいかんよ。話ではあるの。大前提だけど。でも、もうさ、盛り上がって盛り上がって、で、すごいもう薄着の女性が、ね、薄着の素敵な女性が、ブスだったら違うよ。ブスで、ね、薄着のやつが、ブスでデブで、みたいな。ね、それで薄着のやつが、目の前に来たとしたら、離れていっちゃうじゃん。で、それまでは、 ね、柵の方に人がいっぱい溢れてきちゃって、押さないでくださいってなったかもしんないけど、ね、そのデブでブスで薄着のやつが近寄ってきたら、あの、あ、そんなに下がんないでくださいみたいになるかもしんないじゃん。で、これはもちろん、ね、素敵な女性が、ね、薄着で来ちゃったからってのはもちろんあると思うよ、それはね。だからより盛り上がったし。なんだけど、やっぱね、まあ盛り上がっちゃったからこそ触っちゃったはあるのかもしんないよね。まあちょっと違うんだけど、ダメなんだけどね。でも、その状況は想像できるじゃん。言ってもね、薄着の女性が盛り上がったところの男性がいっぱいいる前に立ったら、そうなる可能性はゼロじゃないじゃん。想像できる話じゃん、全然そんなのは。これがさ、何でもない時だったらありえないじゃん。でもさ、盛り上がって腕とか上げてて、それで目の前に来てわーみたいな、男の人だって触るじゃん。男性の、じゃ、例えば男性のそのロックシンガーとかがウェイウェイって来たとしたら、うわーってなるわけじゃん。それが女性だったらよりそうなるじゃん。まあ分かりきってんじゃん。だから今までは平気だったかもしんないけど、まあそうなるよねっていうのは想像はいくらでもできると思うのよ。だから、まあ、触ったのがもちろん悪よ。だけど、触られてなかったっていうことが奇跡だったっていうのももちろんあるから、難しいところだよねってね思うけど、なんだろうね。だから、まあ、極論ね、その極論満員電車の中で裸の女の人がいたら、で全員男ね、乗ってる人全員男で、で一人裸の美人の巨乳の女の人が乗ってきたらどうなりますかっていう極論の話。想像できるよねって、その可能性としてね。だけど、だからわかるじゃんってある意味ね、って話かな。難しいところだよそれね。極論言いすぎてもしょうがないけどさ。だから、あの、予防できるところは予防してもいいんじゃないと思うけどね。そんなさ、なんかね、満員電車の中にさ、裸で入ることはないだろうけども、例えばもう下着みたいな、ある意味下着と言っても過言ではないでしょうみたいな服で満員電車乗ってきたら、いやダメだよねって、逆に、っていうのはあるよね。だから、すべての女性は、一回デブになって、デブになって整形してブスになれば、いいんじゃない？より自分を可愛くしようとか、美しくしよう、魅力的にしようってして、さらに薄着にしようとかってしてるからそうなるわけじゃん。だからもっと自堕落な生活して、デブになって、でも化粧とかもしないで髪ボサボサでみたいな、で服とかも、ね、薄着じゃなくても厚着にしてね、でちょっとはもう風呂とかもね一週間ぐらい入んないでしたら、どう、あのモーゼの10回見たくなるよね。え、満員電車の中入ったはずなのに、あれ私の周りだけ人がいないみたいな、周りはぎゅうぎゅうなのにみたいななるから、そういうことなんだよ。どういうことかはもうよくわかんないから、皆さんのね心の中に聞いてほしいんですけど、そんな話ねでした。じゃあ、あと他にいただいてます、お便り。ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。低温調理チャーシューについて話していましたが、冷たいのが苦手なので僕もスープにつけて温める派でした。チャーシュー単体に味付けされていない場合もスープにつけて、つけといてはいけないのでしょうか。パルさん見解をお願いします。ありがとうございます。それ以上火入れをしても肉の状態が変わらないチャーシューだったらいいのよね。その そのスープの中につけてもいいの。変わんないから、変化しないから。だからめっちゃ煮込んでてホロホロになってる肉だったりとか、ほんと芯までも火が通ってて、これ以上なんか熱を入れようが何も変わらないよとかっていうものはいいです。なんだけど、あとなんか普通の言ったらなんか炙りチャーシューとかさ、ああいうのも多分大丈夫よ。ね。だけどその低温調理チャーシュー、君はダメよ。だって、例えばだけど、ステーキと一緒よ。レアで頼むとすんじゃん、ステーキを。で、ね、火が入って、あんまり入ってない、周りだけ焼けてちょっと中が少しじんわり火が入ってるぐらいで、でも中もピンクでちょっと血が滴ってるぐらいで、でそのお肉が美味しいって一番感じる人間だとするじゃん、我々がね。例えばだけどね。で完全に火が入った、もう外も中もカチカチの肉があるとするんじゃん、ウェルダンみたいな。でああいう肉は苦手みたいな人いるとするんじゃん。そういうことなんだよね。もう肉の状態が変わっちゃうんだよね。味うんぬんじゃなくて。そうすると、その、このお肉だったら、こういう調理が向いてるよねって肉があるわけじゃん。で、こういう調理は向いてないよねって肉もあるわけじゃん。そういう風に変化しちゃうんだよね。肉の、その、臭みだったりとか、硬さだったりとか、ブリブリした感じだったりとか、ちょっとなんか、なんだろう、気持ち悪くなっちゃうというか、そういう風に変化しちゃうのがあるから、だから、味とかは、ね、別にそんな変わんないと思うんだよ、その、ね。そのチャーシュー自体味ついてるかついてないかもあるだろうし、スープにつけた方が味つくとかあるかもしんないけど、そこは問題じゃなくて、肉質の問題。肉質が変わっちゃうことをするのが良くなかったなって話。それをすることによって肉の味自体、味付けじゃなくて肉自体の味とか食感とかも全部変わっちゃう。臭みが出ちゃうとか、そういうレベルだよね。だから本当に低温調理チャーシューへの冒涜でした、すみませんでしたと思う。謝罪するなんてことは基本的にこの世に必要ないんだけど、俺の中ではね、そういう風に強く生きようと思ったんだけど、これはすいません、申し訳ございませんでした。冒涜でした。だから本当前半のねチャーシューめっちゃうめえなーと思うんだよね。後半あれチャーシューこんないらねえよって思うことが多々あったんだけどね、ようやくだよね、納得した俺もってお話なんで、チャーシューの状態見てくださいね。その火入れをすると、火が入った時に肉質が変わるか変わらないか、ここだけ見てください。それによってね、スープにつけて待っててねしてもいいのと悪いのがありますということですね。気をつけましょう。じゃああとお便りいただいてます。ラジオネーム、これ先週読めなかったやつですね、ありがとうございます。童貞ネーム赤字社員さんね。よう、お父さんお疲れ様。チョコザップやめたかい、早く挫折していかなくなることを願っております、祈っております。最近 Y の母親が癌で入院してステージ4だから、お父さんも気をつけてな。さてそろそろ納税ラジオについてパルさんにプレッシャーかけていかな行こうかなと思い、お便りしました。納税ラジオ楽しみですね。これね、さっき言ってた、ふるさと納税でね、獲得した、ね、その、地上波ローカル放送のね、ラジオなんですけども。どんな感じのペルソナで行くのか楽しみです。やっぱり、おじさん系 YouTuber で行く感じでしょうか？応援してます。パルさんのトゥードゥーリストも更新したので送ります。だるいけどラジオでぜひ読み上げてみてください。パルさんのトゥードゥーリスト24個も書いてんだけど全部読む？1 JK 駄菓子屋開店の研究、そんな話もあったね。2、アリエクスプレスの研究、あったね。中国のアマゾンね、 仕入れて売るみたいな。3、アマゾンの転売研究。まあ、アリエクスプレスで買ったものをアマゾンで売るっていうね。4、コーヒーとカレーの店の研究。ね、沖縄で出したいね。5、転職活動。さすがにしないとね。6、YouTube、毎週金曜日更新。なかなかできないね。生配信だけしてるね。7、同貞ネット、毎週金曜日生放送。まあ、これしてるってことだね。8、同貞ネット、毎週月曜日生放送。このラジオだね。9、行動力ある人を見つける。覚えてないね。いろんなね、言った言わないがね、もうわかんなくなってくからね、俺もね。チョコザップに通う。ね。休会しちゃったね。11、沖縄移住計画。ね、視察にね、一昨年くらい行ってね、結局行ってないですね。里帰り計画。うん、でもまあ、ね、ちょこちょこ。行き始めかな。誰かからお金を借りる。こんな話あったか？わかりません。りそな銀行しかわかりません。毎日、飯動画を上げる。まあ、ショート動画上げてるね。できる限りね。痩せる。痩せてない。16番、本気で痩せる。痩せてない。17番、結婚する。ちょっときついな。現状な。相手がいればいいけどな。お金がねえとかじゃないから別に。お金はねえんだよ。ね。なくても結婚してるやつはしてるんだよ。だからそういう次元の話ではないんだよね。女友達がいねえんだから。18番、整骨院か整形外科に行く。行ってるね。なかなか行けてないね。一回行って終わっちゃうね。19、毎週ゲーバーに通う。毎週つってたっけ？月1でも十分だけど、それすら行けてないな。20番、お気に入りの店を見つける。行きつけ欲しいね。未だにないね、結局ね。21番、豆柴を買う。引っ越ししないとだね。ペットかの家にね。22番、旅行の計画を考える。今年もね、なんかどっか行きたいなと思ってますけどもね、どうしようかね。23番、3ヶ月に1回、高校の友達と飲み会を開く。最近決まった話ですね。3ヶ月後に来たい。24番、オフ会を開く。延期。ね。すごい充実してるね。本当無理しなくていいからね。このうち年内で何個クリアできるかな。あと、最後に、Y の悩みだけど、吉岡里帆ちゃんが可愛すぎて抜きたいです。どうしよう。それでは、また金曜日夜に会いましょう。さようなら。っていうね、お便りだけました。ありがとうございます。まあ、いろいろね、今年もね、こんなことやりたいな、あんなことやりたいなってね、話しましたけど、それのね、まとめが今のやつ。もう、覚えてないのもあるもんね。でもまあ、20個ぐらい ?24 個中20個ぐらいはね、あ、そんな話もあったなみたいなね、ところでございますけど。なあ、なんかな。ほんと、アリエキスプレスとかでな、品物を仕入れてな、アマゾンで売りたいと思ったけどな。やってねえし。それで言ったら、もう一個やってないなんだけど。LINE スタンプ。一個作りたい LINE スタンプあったんだけど、何にも手つけてない。ネタはね、もう、できてて、こういう風に作ろうとか、こういうね、言葉入れようとかも考えたんだけど、何にもやってないね。ね、LINE スタンプもあったなぁ。ねぇ。ちょっと考えなきゃなぁ、いろいろな。そんなわけで、ね、お便りちょっとじゃあ全部ね、今日ちょっと読みたいのは読んだので、じゃああとは今日話したかったこと、残りをね、いろいろと喋っていきたいと思うんですけど、いや、結構あったんだよな、今日喋りたかったこと、実は。まだ喋る？ちょうど今、2時間ぐらいですか。じゃあちょっと、ロスタイム、いや、もとい、ね、アディショナルタイムやらせていただきますけども、今週ね、他ね、喋りたかったこととしては、そうだね、あ、YouTube の話しとかないとね、今週 YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、先週320人だったんですけど、本日324人。ね、4人増えました。ありがとうございます。ただ、このペースで、もうやってても、年内500人、1万人、ね。もう急に飛んだなってね。まあまあ500人、1000人、1万人。 もう行けないと思うのよ。一日一人だと思うのよ、もう増えて。したら、あと3ヶ月半ぐらいだから、毎日一人でも100人しか増えないのね。そうすると、500人にも満たないわけ。この調子でやったらだよ。だから、ちょっと考えないといけないねっていうところに入りました。で、私一個考えてるのは、もう満を持しての、あの動画を出そうかと思ってて。何かっていうと、AGA の動画を出そうかと思ってて、私が AGA の薬をね、飲み始める前に、動画は撮ってないのよ、正直ね。髪の毛の状態とか動画撮ってないんだけど、写真はあるのよ。俺が一番ピークでやばかった頃の頭皮の写真があるわけ。で、今があるじゃん。まあ今も別にふさふさってわけではないけども、まあ数年前からしたらね、結構見れるぐらいの髪の量になったと思うわけ。だから、AGA の動画を、ね、引っ張って出してこなかったけど、あと、その、髪の毛っていうのがもう聖域だったから、その、俺はもうちょっと触れたくはなかったんだけど。でも、やらざるを得ないよね。目標達成するためにはね。だからこれからなんかそこから広がるって話でもないと思うのよ。AGA の話とか、そんなのなんてね、まあ、言っても5回とか10回とかやったらもうネタは尽きちゃうと思うのよ。擦れないのよ、そんなに。薬飲めで終わっちゃうからさ。なんだけど、とはいえ出し惜しみはできんなと思って。だから、ちょっと AGA の動画撮って、なんかバズるの、やんないとダメかなと思って。っていう状態ですな。ちょっと追い込まれ始めました。ね。時間ないからね、ほんとね、年内ね。っていうような状況ですかね。あとは今週あった話は、前に俺が通ってた、ナレーション講座ってあったじゃない。ね、もう、まあ、半年ちょっとぐらい、ね、やってて、まあ、毎週大変でしたよ。その課題があって、それやんなくちゃいけなくて。でも、できなくて、みたいな。毎週、まあ、結構必死だったよね。で、ウイロー売りとかね、やったりとか。ま、いろいろやったんだけど、で、なんだかんだでね、一応全部行ったのかな？一回休んだりとかもしたのかも。いや、全部行ったな。行って、で、まあ、無事ね、全部終了させたんだけど。そこの、まあ、完全、これは基礎コースだったんだけど、それの応用コース、今度やりますよって連絡が来て、で、当時、同じクラスでね、やってた人たちから、グループのそのメールが来て、ね、やるそうなんですけど、皆さんどうですかみたいな。私はタイミングがあれば行きたいと思ってるんですけど、みたいなのが来るわけ。で、まあ、俺含め4人なのかな？いるんだけど。なんかいろいろさ、みんなやりとりしてんのよ。やべえなと思って。まあ、俺も、まあ、ここ、スルーはちょっとあれだからさ。でも、正直俺基礎クラスで、ちょっとしんどかったんだよね。結構地獄の日々だったのよ。めっちゃ追い込まれてた、毎週。それはそれでいいことだと思うのよ。ね、成長するわけじゃん、ある意味ね。だから、その、何も変わらない毎日。これにうんざりしてるわけだから、俺はさ。そういう意味では、変わる毎日になるから、必死な毎日になるからね。いいんだけど、いや、さすがに基礎であんだけ必死になってて、応用とかね、それからさ、もう1年ぐらい経つの、1年2年経つの分かんないけど、ね、練習してればよかったよ。その間もね。で、全くもう、ウイロー売りとかも分からんしさ、もうさ。初めから分かんねえもんな、もうな。だから、ちょっときついなっていうのと、あとやっぱ足痛いのと、万全じゃなさすぎる、のと、あと、お金がない。ね。やっぱ引っ越し資金とかも貯めなくちゃいけない中で、ね、そこの授業料払ったりとかもあるし、あと、やっぱ何せ、さっきも言った通り、YouTube だったりとか、 そういうなんか、まあ、インフルエンサー的なね、ところで、やっぱそっちを伸ばしたいっていうのがあるから、今。今年は特にね。で、そこで、もう本当に、ナレーション講座、しかも、応用編なんて言ったところには、もうなんか他のことできなくなるのよ。本当に。そのぐらい、結構もう、家帰ってきたら練習してみたいな、休みの日も練習してとか、じゃないと追いつけないのよ。基礎のやつでもそうだったから。応用はなおさらだから、ちょっと厳しいなと思って、私はちょっと今、環境とかもいろいろ変わったんで、ちょっと難しいっす、つって。まあ、環境変わったはいろいろあるからね。足の環境も変わったし、ね。お金を貯めなくちゃいけないっていう環境に変わったし、ね。インフルエンサーとして目指さなくちゃいけないっていう環境にも変わったから、そういう意味では、ね、間違ってないかなと思った。だから、ね、皆さんちょっと結構やる気ではあったんですけど、私はちょっと辞退させていただきました。しゃあないね。やれる気しないよな。ほんと。ナレーションって大変だと思うよ。こうやって一人喋りと全然違うからさ。ナレーションってやっぱちょっとね、やっぱその腹式呼吸で喋ったりとかっていうのはやっぱしないとね、ナレーションっぽくなんないんだよね。俺みたいなこの喋り方。なんか、口先で喋ってるような。それは、ナレーションっぽくなんないんだよね。どう聞いても。ちょっと落として、腹から声出して、みたいな。とかね、いろいろあるからさ。習ってた当時はね、もしかしたらね、ナレーションっぽく喋る時もあったかもしんない。時には。一瞬。今ゼロだもんね。まあ、それもありますけどね。あ、そんなのがありました。ね。とかとか。あとはなんかあるかな。そう、ツイッターを始めて、まあ、いわゆる X を始めて、私もなんか14年経ったらしいよ。っていう通知が来ました。ね。なんでもないんですけど。あとはね、まあでもなんか、喋りたいことを、結構その、メンタル的な、ね、ちょっと心理的な話も結構したいのが一個あったんだけど、来週するか、ね。結構その辺溜まってんだよね。心理的な話とかを、したいなと思ったんで、来週、いろいろまとめて喋ろうか、ね。来週はね、でもなんか、やることとかっていうのがもう一個予定は入ってて、で、何があるかっていうと、週末、お墓参りに、ね、家族と、ね、一緒にお墓参り行く予定になってて。なので、まあ、お墓参りの話別にないけど、ね、しましたーす、ね、お線香あげましたー、みたいな。レベルで終わっちゃうと思うんだけどさ。まあまあ、それが一個あるぐらいなんでね。あとは特にはないんで、まあなんか、まあ、水曜日。平日休みの時なんかしてね、その話プラスちょっとそのいろいろね、最近喋ってなかったなんかいろんなね、心理的なね、メンタル的なお話とかもね、考え方とかね、思想とかね、そういうちょっと自己啓発的なお話もしていけたらなと思っておりますんで、お楽しみということで、今日この辺で終わりましょうかね。じゃあ来週なんですけども、来週は8月の21日の月曜日、またね22時から、まあ、軽くね、YouTube ライブの方でやってね、雑談した後にね、ポッドキャストのね公開収録しておりますんで、よろしければ遊び来ていただきたいと。で、最近はね動画の方もね撮りながらラジオやってますんで、まあ音声だけではなくてね、 YouTube ね、パル内藤チャンネル来ていただければ、ね、最近のパル内藤の動画も見れますから。まあね、今はね、最近サングラスしながらやってますからね。で、ヘッドホンしてるから。これまではずっとイヤホンしてたんだけど。イヤホンじゃなくてヘッドホンで、でかいやつね。してるんで、なんかちょっと、見ようによっては、あれ、なんかね、戦闘機乗ってるトム・クルーズかなみたいな。ところが、ね、ありますから。まあそんなね、パルナイトを見たいと。ね、AGA で、回復した髪の毛どうなってるんだい、パルナイト。最近見てないけどもなんて人いたら、ね、動画見ていただければ、ね、わかるかなと思いますんで。 だから、まあ、もしよろしければ、ね、YouTube、チャンネル登録まだしていない方いらっしゃいましたら、もういねえと思うけど、ね。さすがにもういねえと思うけども、ね、ありがとうございますということでね、うん、登録していただけたら嬉しいなというところでございますと。じゃあ最後ね、これ、じゃあ読んで終わりましょうか。なんでこのタイミングで来たかわかんないけど。ね、ラジオネーム、あーさん、ね。こんばんは、今ラジオを聞いています。さようならっていうね、お便りだけました。ありがとうございます。まあ、一番おね、終わりにね、いただきましたけど。まあ、そんな感じでございました。ね。じゃあ、まあ、来週はね、そんな感じでまたやってきますんで。あとなんかお便りとかもね、お待ちしてますんで、もしよろしければね、まあ、こんなん面白いのあるよとかね、パルさんこれ知ってるとかね。まあ、そんなんで何でもいいんですけどね、いただけたらと思います。一応メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしてますんでね、うん、もしよろしければね、お便りとかもね、事前にいただけたら嬉しいなというところでございますということでございまして、終わりだね、うん、まあいいやね、まあなんかあの喋り足りないことはないよね、もう2時間以上喋ってんだからね、もうちょっとね喋りたいことあったなと思ってね、うん、ちょっと名残惜しいところあるんですけどもね、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、そんなわけでね、今日も長丁場ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。